いた。こんばんです。来ました。遅い時間、超遅い時間だけど、まあまあまあまあ。ということで。ですね、今日はですね、前回やりましたですね、シリーズもの、シャレコアのですね、タタラレアシリーズというのがあるということでですね、それのですね、今日は2回目です。で、前回読んだのは傷という題名の話だけで、まあ、それだけでもう1時間ぐらいかかってたんですけど、今日もですね、まあ、どれぐらい、まあ、結構なんかこれ、1話1話が長そう、まあ、見てないんですけど、なので、まあ、どこまでいける、今日はいけるかちょっとわかんないですけど、まあ、1時間半とか、2時間とか、それぐらいできればいいかなというふうに、思っております。はい。じゃあですね、ジータレスミ、363、今日もバッチリ逃しますよね。親父殿、おこんばんこと、まあ、おこんばんこはいいんですけど、親父じゃねえし、20代だしね。親父どうのって書いてあるけど、親父じゃねえ。で、364、おっちゃん来た、待ってたよ、ここは今日も最初から聞くと、まあ、おっちゃんじゃねえんですけど、ありがとうございます、こんばんはと。はい、で、365、おっちゃんこんばんは、腹痛いよと、無理すんなっていうね、しっかりね、温めてね、はい、てかね、腹痛の場合ね、波があるからね、一旦引いたかなと思って、おっしゃ、大丈夫かなと思って、で調子こくと嫌なところでまた波がビッグウェーブが来たりするんで、はい、まあその腹痛なのかちょっと分かんないですけど、まあとりあえず暖かくして、置いた方がいいかもしれないですね。はい、で、まああとおっちゃんじゃないですけど、で366、イサム兄ちゃんコンチャート、まあまあ2、3なのかよく分かんないですけど、とりあえず、こんばんはと、コンチャーって書いてありますけど、はい、ありがとうございます。で367、ダンディのお兄さん来たって書いてあるんですけど、なんで蹴ってんだか分かんないですけど、まあ、人蹴っちゃダメですよね。そのヤクザキックやっちゃダメだと思うんですけど、まあ、とりあえずですね、まあダンディなのかもお兄さんなのかもちょっと分かんないですけど、とりあえずこんばんは、はい、来ました。じゃあですね、題名邪教という、題名のですね話から、やりたいと、はい、思います。なんかいろんなですね、なんかまあ話が混ざっててですね、そういったオカルト系に詳しい人からするとですね、これは何を言ってんだみたいな話らしいんですけど、まあ、あまりね、変な形で、捉え、なんつうの、ま、マジで捉えなくていいかなと、まあ、そういうその読み物的なものとして捉えてもらえればいいかなと、軽い感じで。自分の場合詳しくないんで全然わかんないんですけど、まあいいや、じゃあそんな感じでいきましょう。ですね、邪教という話です。いきましょう。ある日、俺は在日朝鮮人の友人 P に呼ばれてふるさとに戻った。郷里に戻った。B はガキの自分からの悪友で一緒に悪さをして回った仲だ。地元では一番仲の良い友人だったが、 B とはある事件以来距離を置いていた。 B 絡みで俺はひどいたたりに遭い、韓国人のたたられ屋のもとに半年も身を置く羽目になったからだ。そしてその時から俺の人生は狂ったのだ。表向きの要件は前年胃がんで亡くなった P の親父さんの法事のような儀式だった。 P の親父さんは俺の親父の友人でもあり、俺の親父の命題として顔を出した。儀式の詳細はわからないが、テーブルいっぱいにたくさんの料理が並べられており、家督を受け継いだ儀式の主催者である P がその料理を一箸ずつ先祖に捧げるといったものらしい。夜、方々から客が集まり、その料理を魚に酒、酒宴が開かれた。タタラリアの元に行って以来、俺も P も酒もタバコも飲まなくなっていたので、宴会の時間は長く感じられた。そろそろ日付も変わるかという時間になって、宴会はお開きになった。客が帰ると広い P の家はしんと静まり返った。両親が亡くなりマンションを引き払った P はこの家に一人暮らしだ。片付けは明日で良いと言ってお手伝いさんも返してしまっていた。 俺と P は無言のままリビングのソファーに向かい合って座っていた。日付が変わり1時を過ぎた頃か、表で車が止まる音がした後インターホンが鳴った。 P は玄関に出ると来客を招き入れた。 P がリビングに連れてきたのは白髪頭の男と30歳前くらいの女だった。男とは面識があった。俺と P がタタラレ屋の元に行った時の世話役だったキムさんだ。俺は腹をくくった。たたり騒ぎの時に職を失った俺はキムさんやタタラレ屋のマサさんにつなぎをつけてくれたシンさんの紹介の仕事で食っていた。 P に呼び出されたのもシンさんの仕事絡みだったのだ。仕事の内容は要するに女のボディーガードだった。しかし話はそう簡単ではないだろう。単なるボディーガードなら一部で非常に有名な赤空手の猛者がキムさんのところに何人もいるからだ。タタラレやマサさんのところで修行した俺や P が必要な話なのだろう。女は帰化した元在日三世だった。日本人の夫と5年前に結婚し、将来子供が生まれた時のことなどを考えて帰化したのだという。それならばマサさんやキムさんの出番はないはずだ。女はイニシエーションが済んでおり、日本の神々の加護が受けられるので、トラブルが何であれ普通の僧や神官拝み屋でことは足りるはずなのだ。以前書いたように朝鮮民族は日本の神々の加護を受けることはできない。それは朝鮮人の血の宿命であり、日本で生まれた在日でも変わりはない。しかしイニシエーションを通過した朝鮮人は日本人として日本の神々の加護を受けることができる。男の場合は日本という国のために血を流すこと、女なら日本人の妻となり子を産むこと。今の日本ならば日本国に帰化して日本の公益のために働くこと、日本人としての意識を持ち、その意思を示す行動が必要なのだ。そして関門を越えた者の子孫は日本人として生来的に日本の神々の加護を受けられるのだ。嫌い。女の異変は父親の死去から始まった。彼女の父はある宗教団体でかなり高い地位にあったらしい。地元の信者をまとめる大物だったそうだ。優秀だった兄は上京して某国立大学を出て朝鮮籍のまま某大企業に入った。その企業グループの上層部には教団信者が多数入り込んでいたのだ。女の嫁ぎ先も彼女の父親が仕切る教区に属する資産家一家だった。彼女の父親が生きている間は全てうまくいっていたようだ。しかし父親の死後しばらくして彼女の母親が倒れ、兄の人格が激変した。横領により解雇された兄が実家の資産を浪費し、多額の負債を負うまでに没落した。その兄は詐欺事件と傷害事件を起こし長期収監中なのだという。さらに嫁ぎ先も不幸が続き、彼女は第一子を流産、夫は愛人を作って蒸発したのだという。彼女の父親の死を起点に両家はわずか数年で没落してしまったのだ。仕事の内容は簡単だった。キムさんたちが仕事をしている間妨害を排除し、彼女と彼女の母親をガードすることだった。期間は1週間、ギャラは通常の3倍だった。キムさんは同様の事案を何件も処理した経験があったようだ。キムさんと彼女がどうコンタクトしたのかは不明だが、キムさんは過去の経験と自分の見立てを彼女と彼女の母親に話した。キムさんの指摘に思い当たる節があったのだろう。彼女の実家と嫁ぎ先両家は教団を脱会した。彼女の実家の家屋敷は教団の教会として教団名義になっていた。彼女が生まれる前に教団に不正として寄進され、教会長としての彼女の一家が住み続けてきたのだという。脱会した今教団は彼女の一家を追い出しに来る。彼女の父親もそうやって信者の、家屋屋敷を収奪してきたのだ。しかし今回の目的は違う。キムさんの仕事を妨害してあるものを奪い取りに来るというのだ。約束の日、俺はキムさんに伴われて彼女の実家に向かった。 近くの路上には離れた位置に短髪の男たちが乗った車が2台止まっていた。キムさんの会社の社員だろう。門をくぐって屋敷に入った。300から400坪あるか。門をくぐった時から嫌な感じがした。確かに尋常ではない。何かがあるようだ。キムさんと共に俺は仏間に入った。そこには大きな仏壇があった。初めて見るタイプの仏壇だった。俺の宗教の知識は乏しいが、その宗派の本尊は仏像の類ではなく、所定の地位にある僧の書いた書譜書き付けなのだ。仏壇の中には書譜の入った箱が入っている。仏間には猛烈に嫌な空気が流れていた。仏壇を見ていると全身から精気を抜き取られているかのような脱力感に襲われた。しかしそれ以上に嫌なのは仏壇の対面にある船ダンスの上に置いてある黒い小箱だった。何か嫌な気がその小箱から仏壇へと流れている感じがした。かなりヤバいものなのではと俺でも分かった。箱の中には何があるのか。俺は蓋の箱を開けたくなった。箱に手を伸ばそうとした瞬間、不意に横から声をかけられた。おい、その箱に触るなよ。どんなものかわかるだろう。声の主はマサさんだった。俺はハッとして手を引っ込めた。箱に見入られてしまったらしい。危なかった。久しぶりだな。ご無沙汰してます。だいぶ鍛えたようだな。おかげさまで。それじゃあ仕事の説明をしようか。マサさんの話によると、あの仏壇には元はかなりランクの高い本尊が入っていたらしい。モドへの宗教ができるよりもかなり前の時代からあった霊格の高い本尊だったようだ。それが依頼者の父親の葬式の時に偽物とすり替えられたらしいのだ。教団は本尊を作る権限のないものによって作られた偽本尊を信者に広くばらまいているのだが、この偽本尊はある細工をすることによって親となる本尊へと運気や功徳を吸い上げるようになっているのだという。信徒の本尊には教団の母体の宗派で作られた神聖な本尊もあったのだが、教団の幹部はある時は騙して、ある時は盗み出して本尊を偽本尊に置き換えていった。末端信徒の偽本尊はいわばストローであり、細工された親本尊は吸い上げた運気や功徳を溜め込む、これはなんだ、亀なのだという。これは朝鮮半島に伝わる呪法の一つで、領藩と呼ばれる支配階級が支配地域の平民や白鳥と呼ばれる先民から運気や勢力を奪うものなのだという。用いられる呪物は何でもよい。神具、仏具、壺や宝石、書物、刀剣、衣服、何でもいいのだが、呪法をかけられた者が呪物を大切に扱うことが条件となる。この呪法の輪に取り込まれた者は呪法の頂点にある者に運気、正気、功徳を吸い上げられ、上位にある者を決して超えることができなくなるのだ。朝鮮の支配階級が下克上を防ぐために編み出した強力な支配呪法なのだという。この呪法は李朝滅亡とともに一部流出した。韓国である古い文書漢文を調べると知ることができるらしい。呪法自体は非常に簡単なものらしいのだが、効果が絶大なだけに反作用も非常に強力で、量販でも実際に呪法を用いたものは少なかったらしい。簡単に運気や功徳を集められる反面、厳しく自戒しないと欲望の歯止めが効かなくなり、悲惨な破滅を招くのだ。欲望は術者の精神レベルによって異なるが、レベルが下がるにつれて支配欲、金銭欲、食欲、色欲と欲望のレベルが下がり、際限なく強くなり、歯止めがなくなる。欲望を抑える自制心のない者はより下劣な欲望に飲み込まれて破滅してしまう。非常に危険な禁獣なのである。韓国人の宗教家の多くはこの呪法を知っていると思う。知っているという大多数の者は忌避しているが、積極的に利用している教祖、既存の教団に潜り込んで使っている宗教家は少なくないのだという。宗教家以外でも教育家、実業家、政治家などにも応用している人物は多く、多くの者が壮絶に自爆する末路をたどるのだという。 韓国人であるマサさん曰く、朝鮮人を組織に入り込ませること、組織において高い地位に置くことは大きな破滅を招くそうだ。今回問題となった教団もまた朝鮮人の侵食を受け近所に汚染されてしまった組織だったのだ。俺はふと疑問を感じ、マサさんに質問した。運気は幸徳とやらを多くの人間から吸い上げていると言っても無限ではないでしょう。吸い上げ尽くして消費尽くしたらどうなるんですか。マサさんは暗い顔で、回復不能の大破滅しかないだろうな。だからこの時報は禁止として自制心のある知識階級への量販の秘宝とされてきたんだ。だけど欲望の赴くまま際限なく拡大しているバカが何人いる。思い当たる人間が何人もいるだろう。言いたくはないが朝鮮人は人類の癌細胞だよ。もうどうしようもないね。先祖代々呪詛の吐き溜め扱いされてきたマサさんが祖国である韓国や同胞である朝鮮人にいい感情を持っていないことは半年間生活を共にして知っているつもりだったが、強い言葉の調子にマサさんが同胞に抱いている絶望感の深さが覗かれた。俺はそれ以上言葉を発することはできなかった。温存の方は私が処理するよ。仕事自体はそう難しいものではないからね、とキムさんが言った。まあ日本人の拝み屋さんの方が上手だと思うけど、同胞の不始末だからね。日本人や日本に親しみを持ってる看護人は少ないし、在日のほとんどの人は日本人と仲良く暮らしたいと思ってるんだよ。君と P 君は子供の頃から大の仲良しだったろ。日本人に迷惑をかけている同胞を見て心を痛めている人は多いんだよ。それは分かってね。日本人でありながら在日社会のトラブルに首を突っ込んで飯を食っている俺に返す言葉はなかった。儀式が始まったら正気でいられるのは我々3人だけだと思うから、屋敷に入ってきたやつは手加減せずに叩きのめしてね。問題は俺の方だな、とマサさんが口を開いた。おもむろに黒い箱の蓋を開いた。中には泥団子のようなものが入っていた。思い当たることはないか。泥団子、思い当たることがあった。マサさんのところで聞いた財運などを世俗的な欲望を叶えるかなりヤバい下法の話を思い出したのだ。仏像や教本、聖書などを焼いた灰を糞尿と畜生の血に混ぜて土と練り合わせたものを1万人の人間に踏みつけさせて作った粘土で仏像を作って礼拝する呪法があるのだ。一旦礼拝を始めるとあらゆる幸運が訪れるけれども、礼拝を一日でも欠かすと一家を滅亡させるという禁呪だ。話だけなら他でも何度か聞いたり読んだりしたことのあるものだ。俺がこの屋敷の仏間に入った時に感じた箱から仏壇へと流れる嫌な気の流れは、泥の呪法が集めた運気を仏壇の偽本尊が吸い取る流れだったのだ。かなりえげつないやり口ですね、と俺が言うと、俺らしい仕事だろ。使われた灰は盗み出してすり替えた古い信徒の家の本尊だな、とマサさんは言った。儀式は、本尊と金仏の力が共に最低なるのは明後日の晩だ。次の一日は半年以上先だ。チャンスは一度きりだ。きっちり押さえてくれ。そして儀式の晩、俺は女と女の母親のいる寝室の前で安全靴を履き、手にはサップグローブと呼ばれる200グラムほどの鉄粉の入った革手袋をはめて警戒に当たっていた。夜明けまで侵入者を排除して儀式を行えば仕事は無事終わる。午前0時に始まった儀式は3時を過ぎて半分が終わった。安心しかけていた3時30分頃、屋敷の外から人の争う怒声が聞こえた。屋敷に侵入しようとした男が邸外で待機していた空手屋たちに捕まったらしい。近所の住民が通報したのだろうか。回転灯の赤い光が外からわずかに入ってきていた。仏間の儀式は佳境に入ったようだ。外の騒ぎも収まったようなので、女と母親が寝ている寝室を覗いてみた。襖を開けた瞬間、俺は異様な気配を感じた。寝たきりのはずの母親が 介護ベッド上で上半身を起こし、カッと見開いた目でこちらを睨みつけている。ベッドの横の布団の上では女が体をくねくねとくねらせていた。女の寝巻きがはだけで形の良い胸が急の明かりに照らし出された。下履きの股間には大きなシミができていた。かなり長い時間 G にふけていたようだ。アラジ、アラゴと、コウジにはかなり慣れているが、つきもののついた人間を見るのはその時が初めてだった。かなり異様な雰囲気だった。上着を脱いで女が抱きついてきた。唇の端からよだれを垂らした口でキスしようとしてくる。女はかなり可愛い顔立ちをしていたので、普段なら喜んで相手をするところだが、今はそんなことをしている場合ではないし、不気味な歪み方をした女の表情に欲情できるものはなかった。しかし俺の体は理性と裏腹に激しく勃起していた。しかも冷めた理性とは別のところで激しい性欲が起こっていた。つきものから身を守る方法を知っていたから、俺は激しい性欲が自分のものではないことに気づくことができた。しかし普通の男なら、例えば外にいる空手屋だったら、たちまち性欲に飲み込まれて布団の上で女とセックスを始めていたことだろう。少なくとも以前の俺なら大喜びで女の体を貪ったはずだ。女は何度引き離しても抱きついてきた。俺は柱時計を見た。時間は4時40分を過ぎたところだったか。俺は女を押し倒し、袈裟固めで押さえつけた。6時少し前、儀式は終わった。いつの間にか女は動かなくなり、わずかに寝息を立てていた。母親もベッドに横になっていた。外から朝日が入ってきていた。襖の外には汗をびっしょりとかいたマサさんとキムさんが立っていた。マサさんが、
お、女とやらなかったんだな、偉いぞ。
女癖の悪い男だと聞いてたけれど、なかなかどうして頑張ったね、とキムさん。
うん、合格だな。
どうやら今回の仕事は俺のテストを兼ねていたらしい。この時を境に俺は借金の取り立てや飲み屋のホステスや風俗場のガードではなく、キムさんやマサさんのアシスタント的な仕事をするようになった。結局俺の運命はマサさんのところで修行をしたことで決定的に変わってしまっていたのだ。以上、邪教。あ、そうか、これ間違えた、またな、という話でした。で、368、タタラリアとか捏造シリーズはもうやだと。てか捏造シリーズなんて言ってるけど、正直な、何捏造なのかよく分かんないけどさ、基本的にあれじゃねえの、作り物とかそういうもんばっかじゃないの。うん、あ、そうだ、くどくだよ、370。これくどく、そうだ、なんか俺前にも言われた気がする。俺また間違えてるな。うん、てか別に師匠シリーズだって別に、何、捏造っていう言い方がなんか合ってんのかよくわかんないけど、作ってるものでしょあれも。え、あれは本当の話本当の話なんですかあれは。だから別にタタラリアシリーズだってね、シリーズもんなんてほとんどそんなもんじゃねえのって思うけど、で、369、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。 GNO3 終戦の混乱で気づかなかった、今聞くよと。まあ、よくわかんないですけど、とりあえず、ありがとうございます、聞くということで。370がすいませんでした、くどくわかんないですけどって言うんだよと。俺高読って読んでました、すいません。で、371、おっちゃんコント、あ、うん、あ、371も言ってんのか、まあ、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと。高読じゃなくてくどくだと思うよと。はい。で、372、両班って読んだんですけど、中国語であればリャンバン、まあ、両って書いてリャンって読みますからね。で、ハングルだったらヤンバンかなと。へえ、てか全然わかりません。 で373、前から思ってたんだけどジャンルのとこ読んだ怖い話怪談岡公式の表示が切れてるから、読んだ話何話くらいにしないとわからないよって書いてあるんですけど、ああそうなの。いや確かに長いっちゃ長いんですけど、なんつうの、自分の中で何話ってただそこにメモるための欄としてあるだけなんですけど、いいよ別に。別にいいんですけど、公式の表示が切れてる、まあ切れてても、切れてても別にいいっちゃいいんですけど、大して、だって大事なところはタタラリアシリーズやってるよっていうところがね、出てればいいっちゃいいからね。だから別にいいんじゃね、まあ、とりあえず2490話ぐらい、そろそろ2500話かなぐらいですよ、ちょっとわかんないけど、でもこのタタラリアシリーズを全部読んだら2500話はいくっていうくらいですね、数えてる分だけでも、はい、っていう感じですね、はい、じゃあですね、次行きましょうか。てかね、これそのタタラリアシリーズもね、なんかね分かんない感じが多い、自分が知識なくて余計分かんないのも多いですね。まあ何でも分かんないの多いですけどね、こういう系の話だとで次転生、転生という話、これも長いね。タタラリアシリーズはとにかく長いですね。長い上に後味が激悪ですって書いてありますね、なんかそんな話は多いですねこれはね、リクしてくれた方はそういうのが好きなんですかね。まあいいや、行きましょう。転生という話、タタラレアシリーズ。皆さんは生まれ変わりを信じるだろうか。俺はなんとなくそんなこともあるかもと思っていただけだった。その日俺はマサさんとコンタクトを取るため某所に向かっていた。高速に乗るまで1時間、高速に乗って3時間ほど。その日の朝まで俺はある女と2週間ほど潜伏していた。落ち合ったマサさんは韓国と日本での調査の結果と1枚の黄色く変色したモノクロ写真を出した。俺の背中にゾクッと冷たいものが走った。その写真の女は俺がガードしていた女、ジュリーことカン・ジョンホンにウリ二つだったからだ。話はその1ヶ月前に戻る。俺はキムさんの会社のゴンという男に呼び出された。ゴンさんはキムさんのボディーガード4人のリーダーだった。韓国生まれの韓国人、テコンドーの達人ということだ。他の3人、ムン・パク・ソの3人は在日朝鮮人、同じ空手道場の先輩後輩だった。前回の話の後に結んだ俺とキムさんの契約ではゴンさんと俺は同格扱いだった。3人は明らかに不満顔だった。ゴンさんに言われて俺は一番若いソと怠慢を晴らされた。ソは強かった。結果は俺が苦し紛れに入れた頭突きと鼻への指入れによって痛み分けとなった。しかし俺はあばらを折られ2週間ほどひどいビッコとヨーグルト等の流動食しか食えない生活を余儀なくされた。だがそれ以来俺は3人と意気投合し彼らの空手道場にも出入りするようになった。結果的に丸く収まったのだ。3人は恐ろしく強かった。素手でも人を殺めることができる力を持っているのだろう。そんな3人はゴンさんを極度に恐れていた。刃物のような冷たい先と人を萎縮させる雰囲気があって俺も苦手だった。事務所に着くとゴンさんは1本の VHS のビデオテープを出し、まずはこれを見てくれと言ってテープを再生し始めた。ビデオの画質はコントラストがきつめだがそこそこ鮮明だった。キングサイズのベッドの上にフランス人形のようなひらひらした服を着た黒髪の東洋人らしい少女が映っていた。かなりの美形だ。年は14、15歳、いやもう少し若いか。男が何かを質問し少女が答える。 やがて黒い目出し帽をかぶったブリーフ姿の凝った白人の中年男性が少女に近づいた。どうやらこれは違法なキッズポルノの類らしい。撮影者が動いて様々なアングルから二人を撃つ。それは見ていて最悪に気分の悪くなる映像だった。やがてアングルは定点になり、二人の男が一人の少女を犯す映像が延々と続いた。全裸にせず着衣のままというのがマニアックだった。凝った中年の白人男性は大きいが硬さのないペニスをしつこく少女に舐めさせた。もう一人の筋肉質の体をした若い白人男性はローションを塗りたくってペニスで少女の尻を突き続けた。やがて若い男が中年男の尻を突き、少女はついている男の尻を舐め始めた。若い男が中年男性の尻に中出しした精液を少女が肛門から口で吸い出し、手のひらの上に吐き出すシーンになって俺は吐き気を覚えた。やがてビデオは終わった。俺は無然としながらゴンさんに何ですかこれはと聞いた。ゴンさんは、社長たちが仕事をしている間私と組んで彼のガードをしてもらいたい。俺の思考は一瞬停止した。彼？誰？ゴンさんの話だと、ビデオの男たちは変態向けのエロビデオやエロ写真を撮って裏に流していた業者らしい。そのビデオでは終始スカートを履いていたし、はだけて見えた胸も膨らんでいたので気づかなかったが、少女は少年だったのだ。この二人の犯罪の発覚は非常にショッキングだった。モーテルの部屋で惨殺されていたのだ。死体はかなり凄惨な状態だったようだ。背後から銃で撃たれた後、ナイフで切り刻まれていた。警察によって被害者宅から無数のキッズポルノのビデオが発見された。犯行現場に残されたビデオカメラに入っていたテープにファックシーンとともに惨殺シーンが映されていた。違法な児童ポルノで荒稼ぎした鬼畜どもはスナフビデオに出演してその一生を終えたのだ。この事件は一時期児童ポルノ業者が殺された事件として報道もされたらしい。この二人を殺したのが彼だった。ビデオ出演は談笑が多く立つ街角に立っていて目をつけられたらしい。少年事件は被害者として保護観察となった。長い期間精神病患者として入退院を繰り返し、保護観察期間が終わると家族と共にカナダに移住した。キムさんはカナダの在住肝心コミュニティの紹介でカナダに渡ったのだ。主権の家族構成は養父の白人男性、韓国人のおば、夫妻が妻の妹の子供を引き取る形で養子となった。渡米時の年齢は12歳。事件は15歳の時に起こしたものだった。俺はゴンさんに、ボディーガードなら俺より他の3人の方が適任だと思いますがと言った。しかしゴンさんは、いや、あいつらには無理だ。奴らは確かに腕は立つ。ルールのあるスポーツなら私もあんたもまず勝てない。でもスポーツマンじゃダメなんだ。バンチョッパリは土壇場で芯がないからダメだ。今回は使えない。殺されるのがオチだと言った。ひどい言い草だな。しかしそんなにヤバいのか。詳しい話は社長に聞いてくれ。正直なところ私はこの仕事を降りたいよ。虎と一緒に檻に入って見張るようなものだ。まともなやつには無理だよ。無茶言うな。俺はまともじゃないってか。それもひどいような。数日後、キムさんが帰国した。そしてさらに1週間後、問題の彼と母親のバーク夫人が来日した。キムさんとバーク夫人の話を総合すると、大まかにはこういうことだった。彼がバーク夫妻に引き取られたのは韓国で彼が家族を失ってからだった。彼は9歳の時に当時3歳の弟を事故で失っている。その後両親は離婚し、彼は母親に引き取られた。11歳の時に父親が火事で死亡し、その後すぐに母親も自殺している。彼の家は父方は祖父の代で一族から絶縁されており、父親に兄弟はいなかった。母親には親族がいたが、彼の父親とは族上の問題があったらしい。一族の反対を押し切る形で結婚したため、夫と同じく絶縁されていた。彼を引き取り養育する者はバーク氏と結婚して渡米したおばしかいなかった。バーク夫妻には子供はなく、彼は夫妻に歓迎された。 バーク家に来た当初、彼は一見普通の少年だった。しかしすぐに異変は起こった。バーク夫妻はビジネスで成功を収めており、夫婦ともに多忙だった。彼の世話は主にメイドがしていた。英語も初歩的な日常会話がやっとのレベルであった彼は学校へは行っておらず、家庭教師がついていたらしい。彼は放置状態にあった。そんな中、彼は家庭教師を誘惑し関係を結んでいた。家庭教師は本来はノーマルだったらしいが、主権とのホモの関係が夫人に露見し解雇された。やがて彼は街角に立つようになり、例のビデオ屋に拾われた。女性ホルモンの注射もビデオ屋の手によるものだった。彼の保護観察期間終了後、バーク家は世間の目を逃れるようにカナダに移住した。移住後数年、彼の外見は美しい女性の姿になっていた。そしてバーク家に破局が訪れた。彼が義父であるバーク氏を誘惑し関係を結んでいたのが叔母に露見したのだ。バーク氏はキムさんに、悪魔に見入られたように彼女の魅力に抵抗できなかったと語った。夫人は反響欄になって主権を問い詰めた。彼は何かに取りつかれたかのように狂気じみた高笑いをしながら韓国からの経緯を夫妻に話した。夫の事故死は彼による殺人だった。高層アパートのベランダから弟を投げ落としたというのだ。母親と父親の離婚の原因は、彼が父親と関係しているのを母親に見つかったからだった。母親は彼の父親が彼を無理やり暴行していたものと思って離婚に踏み切ったが、現実は違った。彼が父親を誘惑し関係を結んだのだ。離婚後も彼は父のアパートに通い関係を続けた。ある日、主権は不眠症となっていた彼の母親の薬を酒に混ぜて父親に飲ませた。そして父親が寝ついたのを確認して石油ストーブを蹴り倒して父親を焼き殺したというのだ。バーク夫妻は彼をたくさんの精神科医やカウンセラーに見せた。話の内容よりも彼が一瞬垣間見せた悪魔に疲れたかのような狂気に恐れを感じて、あるカウンセラーが対抗催眠という手法で治療を施したとき、彼の口から思わぬ言葉が出てきた。自分は日本のバツバツ県〇〇市に住んでいた林善太郎の妻、林幸恵だ。夫が雇っていた朝鮮人菅志本にお腹の子と共に殺された。菅一族を根絶やしにして夫と子供の恨みを晴らすために転生したというのだ。バーク夫人は驚愕した。菅は彼の父親のせいだった。そして志本という名は確か彼の祖父の名だと思い当たったのだ。彼女は肝心コミュニティの祈祷師を頼ったが、これは払えないと言われてしまった。何人かの祈祷師、霊媒師を経てカナダ在住の貿易商経由でキムさんにこの話が伝わった。キムさんが北米で、マサさんが日本と韓国で動くこととなった。マサさんはまず韓国で関係を当たった。問題の主権の祖父、シホンには兄がいた。菅三本である。彼は韓国で存命だった。林善太郎、林幸恵は実在の人物だった。三本は日本に出稼ぎに来て材木商を営んでいた林家に雇われていた。林家の当主善太郎は人格者としてその地域で多くの人に慕われていた。朝鮮人の内地渡航が制限されていた折、密入国同然で日本に渡り、行き倒れていた孫本は善太郎に拾われた。彼は善太郎に感謝し、恩に報いるために一生懸命働いた。善太郎は孫本に信頼を寄せるようになり、国に残した弟も呼び寄せてはどうかと彼に言った。孫本は弟志本を呼び寄せた。内地に渡った志本も人一倍頑張って働いた。善太郎には親子ほどに年の離れた交際の幸恵がいた。まだ10歳で雇い人の中で一番若かった志本に幸恵は優しかった。志本は幸恵に恋心を抱いていたようだ。ある晩、善太郎の留守に志本は本宅に忍び込み幸恵を襲った。幸恵の悲鳴に家人が殺到し、志本は他の雇い人たちに半殺しにされたようだ。その時に負った傷が元で、志本は顔面麻痺で顔の片側が引きつったままになった。 孫本は善太郎に土下座をして謝罪し受け入れられた。志本は隣町にある製材所に飛ばされ、年末年始の挨拶といえども本宅に近寄ることは許されなかった。佐知恵が志本にひどく怯えていたからである。やがて終戦となった。善太郎は朝鮮人の雇い人に国に帰るもよし、このまま残って働くもよしと言い、半数ほどが日本に残ることになった。孫本、志本兄弟もそのまま日本で働くことになった。敗戦に町の雰囲気は沈んでいたが、林家に明るいニュースが生まれた。佐知恵の解任である。善太郎にとって諦めかけていた初めての子、林家は喜びに沸いた。そんなある日、善太郎は孫本を伴って遠方に商談に赴いていた。非常に大きな商談だったらしい。商談がまとまり、林家に戻った善太郎と孫本を待っていたのはとんでもない悲劇だった。妻の幸恵が暴行された上に絞め殺され、手提げ金庫ごと多額の現金が持ち去られていた。賊はさらに屋敷にも火を放っていた。それだけじゃなく、林家の材木置き場にも火は放たれた。長い間雨が降っていなかった冬の強風の夜、火はあっという間に広がり、町を広範囲に灰とした。戦後の物不足の折、材木不足も深刻で、備蓄のすべてを失った林家は契約履行に必要な材木の手当がつかず、多額の賠償を負った。幸い雇い人の宿舎は離れた場所にあったので、雇い人は無事全員無事だった。大火の晩、姿を消していた資本を除いて、幸恵殺しと放火は資本の仕業とされたが、三国人の犯罪に警察の動きは鈍かった。そして雇い人の放火で火事を起こした林家には町の住民への賠償も押しかかった。林家は破産した。孫本は善太郎に暇をこい、捕らえて自首させるべく資本の後を追って日本中を回ったという。ある時、孫本は同じ町で働いていた朝鮮人の男に善太郎の死を聞かされた。せめて線香の一本でもと町に戻った孫本は、町の人々に墓参りも許されないまま石を持って追われた。町から朝鮮半島に渡っていた家庭は多く、引き上げ船で戻ってきた引き上げ者の惨状が広まっていた。特に女子供の受けた仕打ちを見聞きして、朝鮮人に対する感情が最悪となっていた。何より町の兵士から受けた恩をあだで返して破滅させた朝鮮人、極悪人菅志本の名は忘れられていなかったのだ。しばらくして孫本は帰国船に乗って韓国に戻っていった。孫本は朝鮮戦争後の韓国で日本とのコネクションを活用して貿易商を営んでいた。ある日、孫本のところに男児を連れた志本が現れた。孫本の成功を聞きつけてやってきて、たった二人の兄弟だうんぬんと言って、志本は孫本を頼ろうとした。孫本の血は逆流した。孫本は林家をなって、妻も子も儲けなかった。志本に暴行され子供を身ごもり、結婚させられた年若い妻と息子がいなければ、その場で志本を殺していただろうと孫本は語ったという。孫本はかなりの額の手切れ金を妻と子のために渡し、志本に絶縁を言い渡した。マサさんは菅孫本の話を手がかりに日本に戻った。林家の菩薩寺を訪れたが、林家はすでに断絶していた。長寺呼べない。マサさんは住職に菅孫本から預かってきた金を渡し、林家の供養を依頼するとともに、当時のことを知っている人物はいないかと尋ねた。住職は金を誇示した。林家は断教追放され、寺の墓地にも林家の墓はもうないということだった。ただ林家から断家総代を引き継いだ大森家は林家の親戚であり、当時を知っているご隠居さんは100歳近くで健在だった。マサさんは住職の紹介で大森家を訪ねた。大森家の長老は当時のことを鮮明に覚えていた。その部落には年若くして亡くなった死者の背中に筆で名前や家紋を書いて葬る習慣があったそうだ。そして文字や家紋のあざのある子供が生まれると、死者を葬った家と赤子の生まれた家とは新たに親戚となるのだという。弔ったか。親戚となったらよくは子供によってもたらされる福運により発展するのだという。子供のあざは死者を弔った墓の土を水で溶いたもので、7日間洗い続ければ落ちるのだそうだ。 幸恵の体にも善太郎の手により家紋が墨書きされたという。やがて全財産を失い孤独の身となった善太郎は町外れの洞窟に住み着いていた祈祷師のもとに通うようになった。祈祷師と善太郎が洞窟で何をしていたのかはわからない。だが善太郎は妻の死から2年後に発狂した。土葬された妻の墓を暴き洞窟で割腹自殺したのだ。暴かれた幸恵の遺体骨のほとんどは善太郎に食われて残っていなかった。幸恵の実家の父親が若者を借り出して祈祷師を捕らえ事情を聞き出した。詳しい内容は分からずじまいだったが、どうやら善太郎の行動は呪いの儀式だったようだ。それも男家総代が先祖類代とともに寺から追放されるような下法であった。マサさんは大森家で話を聞くとともに一枚の写真をもらい受けてきた。林幸恵、女性化した、菅主家に酷似した若い女の写真だった。キムさんに捕らわれて連れてこられた菅主家、ジュリーは美しい女だった。ニューハーフ、特に性転換して完全に女性化したものの中には本物の女よりも美しく物腰も女性らしいものが少なくない。しかしどんなに美しく優雅な物腰でも違和感は隠せない。少なくとも女だけでなくニューハーフともかなり遊んだ俺にはわかる。その違和感の部分がたまらないのだが、女性権限のない男性処置にはニューハーフには近づかないことだ。ある意味違和感とは若い男が女に抱いている妄想や幻想そのものだからだ。だがジュリーにはその違和感がなかった。精神いや魂の根本から女性なのだ。とにかくジュリーの美しさにはゾクッとくる迫力があった。それは天性の危険な魅力。この女のためなら破滅するのも悪くはないと思い込んでしまっても無理はない魅力があった。まさに魔力。事実彼女は女になる前から普通の異性愛者だった男も虜にして何人も破滅に導いているのだ。危険この上ない女だった。自発的にではなく砂鉄の中に磁石を放り込まれたかのように有無を言わせずに引き込まれ情欲を湧き立たされる何かがあった。確かにただの空手屋には手に負えない。何日も一つ屋根の下にいれば我慢できずに襲いかかりかねない。だがこいつは猛毒の針を持った食虫植物のような女なのだ。だからといって女でもダメだ。どういうわけかジュリーは美しさゆえというわけでもないのだろうが女から敵視されしばしば殺意さえ持たれた。彼女の母親となったバーグ夫人でさえ彼女を押さえつけて犯していた夫ではなくジュリーに殺意を抱いていた。事前情報の彼女が誘惑してというフレーズにはバーク夫人とジュリーと関係を持った男たちの主観が大きく作用しているのだ。俺は仕事でストーカーからのガードをしたこともある。ニューハーフのアリサに身の回りの世話のため同行を依頼した。アリサは日本人のニューハーフだ。帰国子女で英語にも堪能。ジュリーと同様近親者に慰み者にされた末に放逐された過去を持つ。さらに鋭い霊感を持っていた。アジア系のニューハーフで美しいのはタイ人と韓国人が双璧だと俺は思っている。しかもアリサも生まれつきの女にもちょっといないレベルの美人だった。いやジュリーもそうだが神が何かミステイクを犯して彼女たちに Y 染色体を配分してしまっただけで彼女たちはあくまで女性なのだ。アリサの通訳を介して俺はジュリーといろいろと質問をした。予想通りジュリーは意識的に男を誘惑したことはなかった。彼女の主観ではむしろ男に襲われなぶり者にされ女からは常に敵意を向けられてきた。女性に対する恐怖は死んだ母親やバーク夫人の影響が強いようだ。韓国にいた頃は同級生や上級生の女児からひどいいじめを受けており、大人の男性から性的ないたずらもされていたようだ。彼女の凶暴な側面が現れたのは発作的に弟をマンションのベランダから投げ捨てた時からだった。父親から性的な暴行を受け、母親から激しい折檻を加えられている自分と弟を比べてたまらなくなったというのだ。それ以来彼女は時々自分自身では制御できない衝動に駆られて行動するようになった。父親の時も街角に初めて立った時もバーク氏の拳銃を持ち出して使った時も、初めは襲われて無理やりだったのにそのまま男たちと関係を続けてしまったのは自分を女と確認するためだったらしい。それと逃げたり拒絶することに強い恐怖を感じていて抜け出せなかったことも語っていた。 彼女本来のキャラクターは気弱でおとなしく、いつも他者から傷つけられることを恐れているか弱い女性のものだった。だがそのいかにもな性格の反面として内在している彼女の獣は凶悪で危険だった。俺の中の警報装置は危険危険と赤ランプを点滅させっぱなしだった。父親のバーク氏は娘を取り戻そうとして見境のない状態になっていた。カナダからの情報ではかなりの金を使って日本で人を動かしている凶暴化したジュリーが脱走する恐れもあった。乗ってきた車もブンたちに持って帰らせもんだっけ。俺たちは完全な缶詰状態で潜伏を続けた。マサさんが準備を済ませ潜伏中の俺たちに連絡してきたとき、潜伏開始から2週間を過ぎていた。翌朝出発した俺とマサさんは昼過ぎに潜伏場所に到着した。前日パクが来たとき、ジュリーはかなりナーバスな状態にあったが、その時は落ち着いていた。同じ境遇で年は近いが年長のアリサの存在はやはり大きかった。俺とゴンさんだけではなく2週間にも及ぶ潜伏生活は不可能だっただろう。マサさんは俺に話した韓国と日本で調査した内容をアリサの通訳を介してジュリーに話して聞かせた。バーク夫妻も俺たちもジュリーには対抗催眠で彼女が話したこと、彼女が林幸恵の生まれ変わりだと言ったことは教えていなかった。カウンセラーの捜査でジュリーも催眠で自分が語ったことを忘れている。だがマサさんの話を聞くと大粒の涙をボロボロ流しながら肩を震わせて泣いた。マサさんは寺が林家を供養して新しい墓を建てることになった。一緒に行かないかとたどたどしい英語でジュリーに言った。ジュリーはイエスと答えた。マサさんが訳を話して住職に訳を話して住職に頼み、ダンケ総代の大森家が動いてダンケ氏を説得したのだ。役員で反対を表明する者はいなかった。マサさんとキムさん、ジュリーと俺とゴンさん、そしてアリサは2台の車に分乗して林家のあった町に向かった。俺の運転する車にゴンさんとアリサ、そしてジュリーが乗った。ジュリーにとっては祖父の罪を林家と幸恵に詫び供養して許しを得るための旅だっただろう。しかしジュリーは目的地が近づくと涙を流しながら、初めて来たところなのに懐かしいと言っていた。俺は何か予感じみたものを感じていた。夕方、町に着いた俺たちは寺の紹介で杉村家という旧家に泊めてもらうことになった。当主の杉村氏は50歳前くらいの男性だった。ふと仏間に目が行った時に俺は気づいた。杉村家は林幸恵の実家だ。額に入った若い女の写真、あれは林幸恵に間違いないだろう。学校から帰宅した杉村氏の高校生の次女を見た時、確信に変わった。辻村家の人々も驚いていたが、ジュリーと彼女はまるで姉妹のように似ていたのだ。ジュリーも辻村家に来て理由のわからない懐かしさを感じていたようだ。翌日土曜日、辻村氏に伴われて俺たちは町内を見て回った。ジュリーは言葉には出さないが、見るもの全てが懐かしいといった風情だった。あちこち見て回ってある地蔵の前に来た時、俺はゾワッと寒気を感じた。地蔵の背後には鉄柵と鍵で封じられた深そうな穴がある。穴からは嫌な空気が漂っていた。横を見るとジュリーが立ちくらみでも起こしたように倒れかかった。近くにいた杉村氏がジュリーを抱き止め、その日はそれで戻ることになった。ジュリーは杉村氏に背負われて杉村家に戻った。翌日の昼頃、俺たちは寺の墓地にいた。林家の墓所だったところで住職が経を挙げて、墓地での儀式は思ったより簡単に終わった。本堂に戻るとそこには縄の囲いとごま壇が用意されていた。これからが本番のようだ。ごまが炊かれ、住職は経を唱えながら火にごま木、わかんないを加える。炎は天井まで焦がすのではないかというほど高く昇った。住職の度胸は続く。ゾワッと異様な気配を感じて、マサさんを挟んだ位置にいるジュリーを見た。汗をびっしょりかいてブルブル震えている。美しく整っていた顔は悪鬼の形相だ。ついに彼女の中の獣が目を覚ましたのだ。彼女は奇声を上げて立ち上がった。マサさんは彼女と同時に立ち上がると、彼女の背中をパシンと大きな音を立てて何度も平手打ちした。そして落雷のような大きな怒声で日本語で叫んだ。林幸恵、
監視本は監村本がお前の仇を取って殺したぞ。監視権を除いて監一族は死に絶えた。お前の恨み、善太郎の恨みは晴らされたぞ。
マサさんの言葉を聞いて俺はギョッとした。
マサさんの言葉が終わった瞬間、ジュリー、監視権はその場に崩れ落ち、意識を失った。
後日マサさんに聞いた話によれば、マサさんが韓国から日本に戻った後、カン・ソンホンはカン・シホンを刺殺し、同じ銃剣で首をついて自殺した。
カン・シホンは生きていたのだ。
シホンの居場所をソンホンに教えたのはマサさんだった。そしてソンホンに居場所を教えるようにマサさんに頼んだのは他ならぬシホン本人だった。
この話にはさらに裏がある。
杉村家に戻った俺は風呂上がりのほてった体を縁側で冷ましていた。すると杉村氏が俺に話しかけてきた。
大変だったようですね、ジュリーさん。あの方昨日も調子悪かったみたいですものね。
あなたは日本の方なんですよね。他は韓国の方たち、どういう縁なんでしょうね。
日本で半世紀も無縁仏だった家の供養をするために韓国の方たちがやってくる。特にジュリーさんとは家の者もそうらしいのですが、何か深い縁を感じます。昨日も胸を締め付けるような感じが、娘によく似ているからですかね。
杉村さんは輪廻転生って信じます？
私は信じている方なんですけど、縁を感じるということは案外前世では近い関係にあったのかもしれませんよ。こうしてお会いしたのも縁あってのことでしょうし、
それとつかぬことをお尋ねしますが、ご家族に変わった形のあざやシミのある方はいませんか？三角型とかそういうやつ。
私の腰のところに三角形のあざがあります。
子供の頃は随分気にしたものです。
今はレーザーで消せるらしいけど、長年はそのままだったし、今さらどうこうするつもりはないですけどね。
それが何か？
いや、なんとなくそんな話をちょっと聞いたものでね。
ああ、住職さん。
はい。
翌日俺たちは杉村家を後にした。 2,3 日の後、ジュリーとバーグ夫人はカナダに帰国した。空港で二人を見送った後、アリサを降ろした車の中でマサさんは韓国でのことを話し始めた。
カン・シホンはあの日サチエを連れて逃げようとしてたんだ。サチエの腹の子はシホンの子だったんだよ。本宅での事件の後、外出帰りにサチエはシホンに再び襲われて侵された。だがなぜかその後も人目を避けてシホンを受け入れていたんだが、それはソンホンの身代わりだったんだ。
ソンホンと愛し合っていたサチエはソンホンの子を望んだけど、ソンホンは善太郎への忠義からサチエに指一本触れなかったんだ。それで身代わりにシホンが選ばれたということだ。駆け落ちを拒まれて自分が兄貴の代わりの種馬にされたことを愛するサチエに言われて逆上して思わず首を絞めちまったんだよ。殺す気はなかったんだ。シホンは後悔していた。だが火を放ったのは自分ではないとも言っていた。全ての人に見捨てられ、病気で間もなく訪れる死を後悔の中で待ち続けていた彼が嘘を吐いているとは俺には思えない。あの老人は孫本に殺されることをずっと望んでいたんだ。
その後俺はマサさんと飲みに出かけた。マサさんが酔いつぶれるのを見たのはその時だけだ。酔ったマサさんは死んだ目で語った。
善太郎と孫本を裏切って苦しんでいた志本は同郷の男に酒の勢いで秘密を話していたんだ。そいつは志本に、幸恵を連れて逃げろ、お前の子を身ごもった女だから絶対についてくると焚きつけたのさ。あの洞窟に住み着いていた男だ。その男が善太郎をけしかけて近所の下法を行わせたんだ。裏切り者の幸恵を使って憎い孫本と志本の一族を滅ぼすためのとびっきりのやつはな。お前の前の晩、俺は洞窟であの地蔵のところで儀式をやった。監視権長くはないだろう。 マサさんは善太郎が滑覆自殺した洞窟で善太郎の悪霊を井戸に送る儀式を行ったのだ。善太郎の呪いの道具である監視権サチエもやがては井戸の中に。俺も久々に大酒を飲んだ。半年もしないうちにジュリーからアリサにバーク夫人の訃報が届いた。末期間だった彼女の日本行きはある時は憎み殺意まで抱いた主権を救うための決死行だったのだ。だが彼女の願いは叶わなかった。2年後、ジュリーこと監視権はルームメイトと共に養父であったマイケル・バークに撃たれて死んだ。林幸恵と同じ27歳の冬だった。知らせを受けたその日、俺は正体がなくなるまで飲み続け、アリサと初めて寝た。以上。転生っていう話でした。はい、なんかこれ読むと俺漢字のお勉強になってるこれで、ジータレス読み、374、今日寒いよと、鼻水飲みすぎて気持ち悪いよと。鼻水飲みすぎてどういうこっちゃね。鼻水はチンした方がいいですよ。で、おやすさん助けて、おやすさんじゃねえですけど、どうやら風邪らしいと。まあ、風邪だわな、そら。っていうか、遅くまで起きてないで寝た方がいいと思うんですけど。で、375、おっちゃん今度、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、こんばんはと。放送が終わる前に作業が終わってよかったと。ん？放送が終わる前に作業が終わってよかった？最初ら辺は後で録音を聞かせてもらうねと。放送が終わる前に作業が終わってよかったってどういうことなんだろう。で、376、漢字、漢字勉強ですね。段下です。で、377、休暇です。で、これ、ごまぎというらしいです。ごま僕。知らない。ダメだわ。ひどいわ。あと、この話、よくわかんねえわ。よくわかんねえっていうか、読んでると、あまりその、脳みそに話が入ってこないんですけど、とりあえずそうね、なんかよくわかんないなこれこの話てか長いだけっていう感じがするな。確かになんか あんまり入ってこないなこれ。なんか、なんだろう、マサさんも自分出てくんだけど、なんかなんなんだろう、これ説明ばっかだからかな。初めにグワーってずーっとなんか説明みたいな感じのやつがバーって続いて、なんか最後なんかポンと締めるから変な感じがするのかな。なんか不思議な感じですね。で、次、和解という話ですね。いきましょうか。これも長いですね。同じぐらいですかね。さっきと同じぐらいの長さあるかも。これ1時間かやったの。じゃあ、行きましょうか。てか、全然これ、BGM 選んだ失敗したわ。これ全然合わねえ。難しいわ。で、行きましょう。和解という、話。この話は傷と邪教の間の話。らしいです。行きましょうか。この話は傷と邪教の間の話です。この事件がきっかけとなって俺はアリサと知り合うこととなった。 マサさんのところから帰ってきてしばらく俺は職を失って難儀していた。俺は後遺症に悩まされていて昼間の仕事ができないでいた。修行の結果、毎夜霊現象に悩まされて眠ることができなかったのだ。目を覚まして呼吸を整えて気を張り巡らせれば簡単に跳ねのけられる。しかし一旦うとうとしだすと、あちこちから湧き出してきた毛量が俺の体にまとわりつき体をむさぼるのだ。嫌悪感、不快感だけで実害はない。だが皮膚の上や下を這い回る偽装感に全身が覆われるのだ。想像してもらいたい。実害がないからといって毎夜大量のムカデやゴキブリに素肌を這い回られることに耐えられるだろうか。さらに睡魔に負けて眠ってしまうと最悪だ。非常に生々しい夢の中で痛みとともに虫どもに身を食われるのだ。食い尽くされるまでは目を覚ますことはできない。そして冷たい汗にびっしょりと濡れて目覚めた時、時計の針は1時間ほどしか進んでいないのだ。朝日の出の光を見ると緊張の糸がぶっつりと切れて死んだように眠りに落ちる。そんな日々が続いていた。そんなわけで俺は昼間眠り、深夜のアルバイトで食いつないでいた。しかし俺の周りでは事故が多発した。工事現場の警備員をやっていた時には、工事区間の反対側で棒を振っていた同僚のところに暴走車が突っ込んだ。運送会社で働いた時にはステージから落下した荷物に潰されて同僚が圧死した。はじめは偶然と思ったが、ある時倉庫で働いていた同僚に黒い影がまとわりついているのを見た。俺の部屋に湧き出してくるのと同じ毛量だ。その同僚は未熟なフォークリフト運転手が崩した荷物に潰され片足を複雑骨折する重傷を負った。その時俺は悟った。俺の周りで起きる事故、それは俺に集まってくる毛量によって引き起こされていたのだ。これが修行に入る間にマサさんが警告した一生霊現象の類から逃れられない体質になるということか。俺は絶望で目の前が真っ暗になっていった。そんな時俺の元につなぎ役のシンさんから連絡があった。シンさんの紹介の仕事をしないかということだった。俺はもうあの事件の関係者とは接触したくはなかった。距離を離れたのもそのためだ。しかしこのままでは拉致が開かない。俺はシンさんの申し入れを受けることにした。シンさんが俺にコンタクトしてきたのは、共にマサさんの元で修行した友人 P の差し金だった。 P の母親は俺たちが戻ってしばらくして亡くなった。重度のうつ病であった P の母親は、 P が自宅に戻ってからというものを日を追うごとに衰弱していった。そして P も見たのだ。自分にまとわりついているのと同じ毛量が重荷にまとわりついているの。胃がんを患っている父親も長くはあるまい。俺が戻ってくればさらにたくさんの毛量を引き寄せるだろう。 P は一日でも長く父親に生きていてほしかった。幼い頃から家族ぐるみの付き合いをしており、俺にとっても P の父親はもう一人の親父と言える存在だった。俺が郷里に戻れば、俺に引き寄せられた毛量が P の主の命を削るだろう。今は無事な俺の家族にも毛量を取り付かせて不幸が及ぶかもしれない。俺は二度と郷里には戻るまいと心に決め、シンさんの仕事を始めた。シンさんの仕事は要するにボディーガードだった。水商売の女や風俗嬢は想像以上にストーカー被害を受けやすい職種らしい。借金の取り立てや引き抜きの男、店の女を食い物にしているホストなどを締めたりもしたが、ほとんどがストーカーからのガードだった。ストーカー規制法がまだなかった頃、警察は事件が起こらなければ全くと言っていいほどこの手の問題では動かなかった。俺の仕事は大繁盛だった。面白いのは、夜の女たちには霊感の持ち主が多いことだった。もちろんただの自称霊感持ちのかまってちゃんも多かった。しかし水商売でも風俗でも目立って多くの客を引きつける女、太い客を何度も掴んでいる女には本物も多いのだ。京子ママもそんな女、いやおかまの一人だった。ママは見た目でわかるおかまだったが、非常に豪快で魅力的な人物だった。霊感の持ち主で、およそママには隠し事はできなかった。その感の鋭さは盗聴や尾行でもつけているのではと勘ぐりたくなるほどだった。 そんなママはゲイバーやニューハーフパブを3軒ほど経営しており、そのいずれもが繁盛していた。売れっ子ニューハーフの子たちは性転換済みの子でも男のマインドを残している子が多い。逆にごく稀にいる本物の女の心を持った子、性同一障害はほとんどの場合夜の仕事は続かないらしい。客のニーズに合わなくなって厳しくなる面もあるが、彼女たちの心は普通の女よりもナイーブで傷つきやすいのだ。ニューハーフの子たち、特に売れっ子たちは接客業のプロとして理想の女を演じているのだが、勘違いする客は女の場合よりも多い。そしてストーカーの男は彼女たちを女より一段低く見て、その行動は悪質かつ卑劣にエスカレートしやすいのだ。以前にもママの店の子をガードしたことはあった。しかし今回は少し違っていた。ガードの対象は以前ママの店で働いていたことのある、今は昼間の仕事についている女だった。それがアリサだった。ママは俺に、あなたの悩みも解決するかもしれないから他の仕事をキャンセルしてでも受けなさいと言った。初めから断るつもりはなかった。ビジネスで成功しているママだが、ママは決して銭金のためだけに店をやっているのではない。店の子や彼女たちと同じ悩みを持つ行き場のない子たちの居場所を作るという利他的な動機も多いというのが周りの一致した見方だ。商売人だが大きな徳を持ち合わせた人物なのだ。俺はママの仕事を請け負った。俺はママに指定されたある事務所を訪れた。事務所に入り、そこにいた一人の女性に声をかけた。すみません、橋本さんの紹介で伺ったバツバツと申します。星野さんはいらっしゃいますか？
私が星野です。少々お待ちいただけますか？
彼女がアリサだった。俺は応接室に通され、そこで出されたコーヒーを飲みながら待った。彼女が対象者か。少し俺は驚いていた。ママからすごく綺麗な子よと言われていたが、予想以上だった。透き通るような白い肌をしたハーフっぽい文句なしの美女だった。20分ほどでアリサが応接室に現れた。どうやら仕事を切り上げて事務所を閉めたようだ。アリサが席に着くと俺は詳しい事情を尋ねた。アリサは言いにくいであろうことも俺に包み隠さずに話した。京子ママへの信頼がそうさせるのだろう。打ち合わせが終わった時にかなり遅い時間となっていた。席を立とうとした俺にアリサは言った。バツバツさんは信用できる方だと思います。最初お目にかかった時からそれは分かりました。でも失礼だとは思いますが、あなたが抱えている問題は私よりも辛くて大変だと思いますが、お願いして大丈夫ですか？ママに私から話して他の大丈夫な方にお願いをしてもいいのですよ。
この女、俺が毛量にまとわりつかれていることがわかるのか。それにこの女も何かにまとわりつかれている感じがする。そのことも言っているのか。
いや大丈夫、ぜひ請け負わさせてください。ママもこの仕事は私のためになると言ってました。私もあなたを見てそう感じた。やります、任せてください。その日から俺はアリサのガードを始めた。
アリサにつきまとっていたストーカーの方は割と簡単に捕まった。二度と近づけないように徹底的に痛めつけるのが俺の流儀だ。恐怖を植え付けなければその場しのぎとなり、さらにストーカー行為は悪質化する。
挑戦式の焼きを入れられた男はその後はトラウマから便所の電球を見ただけで恐怖に震えることだろう。まあ今回のストーカー男はそれでも運がいい。
アリサに危害を加えていたら電球ではなくポッキーやプリッツを使っていただろう。
免許証を奪い、勤務先その他の個人情報を吐かせ写真を撮り、誓約書と300万円の借用書を書かせた。法的には意味のないものだが、もし再びアリサの身の回りに姿を出したら借用書をヤクザに回し、ストーカー行為の事実を妻子と職場にバラすと脅した。当分まともに喋ることもできないであろう男は首をガクガク振りながら従った。
とりあえず俺の仕事は終わった。だがおそらく釣りがあるだろう。
次に来るのは自分の身を守ることができてもたたりや呪いの類を払う術を持たない俺にはどうしようもないのだが、だが俺はアリサにとことん付き合うつもりでいた。俺は何かあったら遠慮なく連絡をくれ、いつでも飛んでいくからと言ってアリサと別れた。そして予想よりも早くアリサから救いを求める連絡が入った。アリサからの連絡を受け、俺は夜の国道をバイクで飛ばした。部屋に着きインターホンを押すと、恐怖に青ざめた顔をしたアリサが出てきた。化粧をしていないアリサの顔は相変わらず美しいが、昼間より可愛さが増して見えた。ストーキングする男の気持ちをわからなくもない。アリサは俺を部屋に招き入れた。よく整頓された広めのワンルーム。俺はアリサから話を聞いた。アリサの話では、俺がストーカー男を占めてアリサの元から離れてから常に何者かの視線を感じるようになったのだという。かなり気にはなっていたのだが、視線に悪意を感じなかったので俺には連絡せずに我慢していたらしい。しかしその晩に異変が起きた。ベッドで就寝中のアリサは夜中に人の気配を感じて目が覚めた。部屋の隅に誰かがいる。しかし金縛りにあって体は動かず声も出なかった。恐る恐る立っている人物の顔を見ようと視線を移した瞬間、金縛りは解けた。明かりをつけ気持ちを落ち着けようとしたアリサは、何者かの強い視線を感じてベランダの方を見た。アリサが見たベランダに人影があった。恐怖に駆られたアリサは真夜中だったが、俺の元に助けを求める電話をかけたというのだ。後日念のため俺は京子ママに頼んで、店の子たちの寮として借り上げている部屋の一つを提供してもらった。アリサの希望もあってしばらく24時間体制でガードすることになった。昼間は事務所の応接室や駐車場の車の中で仮眠を取り、帰宅してからアリサがベッドに入るまで寝て朝まで寝ずの番をした。昼間事務所で仮眠しているとき、帰宅してアリサの近くで寝ているとき、アリサの言う何者かの悪意のない視線を俺も感じることができた。もやに包まれたかのような漠然とした夢の中で、俺は視線の主を目にしていた。だが目が覚めると、夢の中で視線の主を目にしたことは思い出せるのだが、その姿は思い出せなかった。正直なところアリサのおかげか、虫のような毛量が絡みついてこない。アリサとの共同生活は俺にとって快適なものだった。しかしその晩は違っていた。アリサが眠る横で俺はスタンドの明かりで雑誌を読んでいた。すると突然猛烈な眠気が襲ってきた。来たなと思って俺はマサさんに習ったやり方で気を広げて、アリサと自分を包むようにイメージした。するとコロコロと変わった鈴の音が聞こえてきて、視線を上げた俺の前には50代半ばくらいの髪の長い女が立っていた。感じた雰囲気から俺はその女を生き霊だと確信していた。以前 P の実家のラブホテルの一室で俺に切りつけてきた女と同じ生々しさを感じたからだ。女は俺のことが目に入らないかのようにアリサの眠るベッドを覗き込んでアリサの頬に手を触れた。俺は広げた気の力を最大限にした。その瞬間女の息量はふっと消え、俺は叫び声を上げていた。アリサも俺の声に驚いたのか目を覚まし、ベッドの上で身を起こして俺の方を見ていた。俺はたった今見たものをアリサに伝えた。鈴の音、50代半ばくらいの髪の長い女、女の顔立ちの特徴、左目尻の少し大きめの泣きぼくろ、それが多分息量であること、さらに鼻の奥にわずかに感じた消毒薬の匂い、生き量の主は病院にいるかもしれないこと。アリサはポツリと答えた。多分私の母です。アリサは俺に自分の過去を話し始めた。アメリカで生まれたアリサは8歳までアメリカ、12歳までシンガポールにいた。父親の仕事の関係だった。中学校進学時に帰国、母方の祖母のもとに身を置いた。祖母のもとには先に帰国して日本の高校に通っていた兄がいた。帰国子女として英語力への過信から入試を楽観視していた兄は大学受験に失敗し浪人することになった。 忙しくて不在がちな両親のもと、家庭内でしか日本語を話していなかったアリサには、日本語でのコミュニケーション能力に少々難があった。女性的な外見もあってか、中学時代のアリサには友人と呼べる者はおらず、いじめを受け続けていたらしい。しかし、アリサを決定的に傷つけたのは兄と母親だった。思春期となり、女性としての性意識と自分の肉体のギャップに苦しんでいたアリサに、受験ノイローゼなどが原因なのだろうか、兄は虐待を加えるようになったのだ。翌年、再び受験に失敗した兄のアリサへの暴行はエスカレートする。兄の二浪目の夏、アリサの母親は日本に帰国してきた。アリサの父親との離婚が成立したのだ。アリサにとって家庭にも学校にも居場所はなかった。学校ではいじめられ、家では兄による虐待が続いていた。祖母は外見が少し日本人的ではなく、女性的なアリサを疎ましく思っていたらしく、兄の暴行を見て見ぬふりをしていた。また祖母と同様、母親も兄を溺愛しており、アリサにはあまり関心を示そうとはしなかった。アリサの精神は崩壊寸前だった。それにとどめを刺したのが母親だった。兄とアリサの現場を目撃した母親は、虐待を加えていた兄ではなく被害者であるアリサを激しく叱責したのだ。中学2年の3学期からアリサは学校へ行かなくなり、進学先も決まらぬまま中学卒業を迎えた。そして17歳の時、アリサは家を出た。大学を中退した兄が帰ってくると聞いたからだ。今度こそ守ってもらえる、自分が出ていくのを止めてもらえると期待して発した家を出るという言葉に、母親はこう答えたという。そうしてくれると助かる、もう帰ってこなくていいから。母親は実家から離れたところにアパートを借り、かなりの額が入った預金通帳をアリサに渡すと、一切自分から連絡を取らなかった。アリサは18歳になるのと同時に郷里を離れ、京子ママの店で働き出した。兄が帰ってくると聞いて、恐怖で頭が真っ白になった状態で駅のホームに立ち尽くしていたアリサに、旅行中の京子ママが声をかけていたのだ。19歳の時、アリサは大学検定に合格し、同年12月に学費の全額給付制度のある関東の某私大を受けた。給付制には選ばれなかったが、一般枠で合格したアリサに、ママは学費を申し出たが、アリサはそれを固辞した。預金通帳には4年間大学に通うのに十分な残額があったが、アリサはそれにも手をつけようとしなかった。夜、ママの店で働きながら通信制の大学で学び、並行して資格試験の勉強を続けた。途中1年間タイで手術を受けたために勉強は中断したが、その後復帰して卒業。ママの紹介で入った事務所で働きながら資格の勉強を続けて、翌年合格。合格した年に使った分を全額戻した預金通帳を実家に郵送している。そしてアリサの合格を待っていた老所長に、最近事務所の全権を委ねられたのだ。アリサの中で家族、そして母親はすでに遠い、それも忌まわしい過去の存在だった。アリサは声を荒げて、私が何をしたっていうの、これ以上どうしろっていうのよ、一体何の恨みがあるっていうのよと叫んだ。顔を覆った手の細い指の間から涙がこぼれた。無理もないのだろうが、アリサは母親に呪われていると取ったようだ。俺はアリサに、生き霊とは言っても呪いとか悪霊といった感じではなかった。むしろこう思う母親って感じだった。アリサも言ってたじゃないか、悪意のない視線を感じるってと言った。それじゃあ私にどうしろって言うのよ。アリサは一回実家に帰ってお母さんに会ってみるべきだ。多分今を逃したらもうチャンスはないと思う。翌日、俺は京子ママを呼び出してアリサの説得にかかった。アリサの抵抗は激しかったが、ママのこのままじゃ何の進展もないでしょ、行きなさい、行って恨み事の一つでも言ってやりなさいの一言でしぶしぶ折れた。ママは俺に、あんたも行くのよと言った。俺たちはママに借りた車でアリサの実家を目指すことになった。出発間際にママは俺の胸ぐらをつかんで、あんたをアリサと一緒に行動させているのは何もエッチさせようってわけじゃないんだからね、分かってるだろうが、女の涙を拭うのは男の仕事だよ、しっかりいい仕事するんだよと言った。 さらにママは分かったよと言ってアリサが助手席で待つ車に向かおうとした俺の肩を強く引っ張った。そして耳元に顔を近づけ、
ところで実際あんたたちどうなんだい、やったのかいと言い、
何言ってんだよそんなわけないじゃんと答えた俺に、
ふんこのヘタレ、しっかり根性入れてそっちも頑張りな
と言ってグローブみたいにでかい手で俺の背中を叩いた。俺は車を走らせ北に向かった。高速を降りて国道をしばらく行くとアリサの実家のある町に入った。地図によればもう町内に入っている。俺は実家の詳しい位置を聞こうとアリサの方を見た。アリサはひどい油汗をかいており浅く激しい呼吸で苦しそうだった。その頃の俺は PTSD という言葉は知らなかったが、アリサの症状はまさにそれだったのだろう。俺はダッシュボードからビニール袋を取り出し、アリサにその中に呼吸させた。過呼吸の応急措置だ。呼吸が落ち着いたアリサは震える手で俺の腕をつかみ、行きたくないよと言った。それじゃあとりあえず俺が一人で行ってみるから、アリサは車の中で待ってて。車を止めたコンビニのレジで道を聞き、買ってきた飲み物をアリサに渡した。俺が行ってくると言うと、アリサは俺の手を握って早く帰ってきてと言った。アリサの実家は簡単に見つかった。同じような大きめの民家の並ぶ通りの一角に星の毛はあった。インターホンを鳴らしたが中から応答はない。留守か。もう一度ボタンを押していると近所の主婦らしい中年女性に声をかけられた。
星野さんにご用ですか？
はい、でもお留守みたいで。お帰りになられる時間とか分かりますか？
星野さんの奥さんは入院中だし、お兄ちゃんは出て行っちゃったし、誰もいませんよ。
星野家は近所でもあまり評判の良くない一家だったらしい。アリサの祖母が亡くなってからは引きこもりだった兄の家庭内暴力は近所でも噂の種だったそうだ。アリサの兄は母が倒れてからすぐに家を出たようだ。アリサの母は倒れてからもう半年近く入院したままなのだという。俺は主婦にアリサの母の入院先を聞くと、車に戻り、お母さんは今入院中だって、お兄さんはお母さんが入院してすぐ家を出たらしい、お兄さんはいないから大丈夫、病院へ向かうよ。アリサは見るからに嫌そうだったが、俺は構わずにアリサの母が入院している病院へ車を走らせた。入院先には隣の県の大きな病院だった。病院に着いた時には面会時間は過ぎていたので近くのホテルに泊まって翌日面会に行った。病室は8床ほどの部屋で、同室は3人ほどか。アリサの母親は一番奥の窓側のベッドらしい。カーテンを開け中を覗くと点滴のチューブがつながって痩せ細った老婆が寝ていた。いや、還暦前の年齢だから老婆というのは正確ではないが、痩せ細り血色の悪い妙に黄色い肌は老人のそれだ。だが見ただけで先日の生き量の主なのは分かった。左目に特徴的な泣き袋もある。そしてもうあまり先は長くないことは誰の目にも明らかだった。ベッドの前でアリサの母を見下ろしていると、がっちりとした体格の初老の男が声をかけてきた。
お見舞いの方ですか？どういったご関係で？
アリサが娘ですと答えると、男は顔を引きつらせて絶句した。
人の気配のせいだろうか。
アリサの母親が目を覚ました。目の前の状況が飲み込めないのであろうか。ほうけたような顔をしてアリサの顔を見つめる。アリサが固い声で、
お母さんわかる？私よ、
と言うと、母親はぶわっと涙を流しながらうんうんとうなずいた。男が俺に少し席を外しましょうかと言うので、じゃあ私もと言って男の後についていった。屋上に上がって並んでベンチに腰掛けた。俺は男に、
失礼ですがどういったご関係の方ですか？
と尋ねると、
昔彼女の夫だった男です。
え、アリサの？
兄の父親です。あの子ができてすぐに別れたので、あの子に会うのは初めてですけどね。話は聞いてたけど驚きました。
アリサの母親は結婚し出産した後も仕事を続け、日本と海外を往復する生活を続けていたようだ。海外に出張中に夫以外の男と関係を持ってアリサを見ごもり、それが元で夫とは離婚し、息子を連れて相手の男と再婚した。ただアリサを見ごもったのは酒で意識がない時の不同意での出来事だったらしい。アリサの母の不貞とは言えないだろう。しかしかねてから夫は妻に仕事を辞め家庭に入り、子育てに専念するよう諭し続けていた。そんな折に不同意の出来事とはいえ、他の男の子を身ごもったのでは修復は不可能だった。アリサの祖父母と前夫は夫親子のように仲が良かったらしい。アリサの母も本心ではアリサの父ではなく前夫を愛していた。両親の離婚の結果、兄は優しかった祖父母や父親と引き離された。生まれた時から1年の半分は海外で、日本にいる時も仕事ばかりで育児を両親と夫に丸投げだった母親は彼にとっては他人同然だった。そんな母に見知らぬ外国に連れて行かれた上に、新しい父親は家庭には無関心な人物だった。親元を離れて帰国して慣れない日本の高校に入学したのは彼自身の意思だった。アリサ自身に責任のないこととはいえ、日本の星の家においてアリサの存在が憎悪の的になることは酷だが、不可避的だったようにも思われた。病院から近いアリサの母の前夫の家に一泊し、翌日もう一度見舞った後、俺とアリサは帰った。帰り際、アリサの母親に俺は、どうか娘のことをよろしくお願いしますと言われた。アリサが母親と何を話したのかはわからない。だが、母と娘は和解できたようだ。アリサの母の満足そうな顔を見て、俺はアリサを連れてきた甲斐があったと思った。帰りの車の中、俺とアリサはずっと無言だった。途中一度だけアリサが口を開いた。お母さんね、本当は女の子が欲しかったんだって。初めから女の子に産んであげられなくてごめんね、だって。そうか、うん、ありがとね。それからしばらくしてアリサの母親は亡くなった。俺とアリサは再びアリサの郷里へと向かった。通夜と葬儀はアリサの実家で行われた。近所の人と親戚が数名来ただけで寂しい葬儀だった。お経をあげに来ていたお坊さんが帰りは俺に声をかけてきた。どうしても気になることがあるので、なんとか時間を作って寺に来てほしいという。俺もこのお坊さんに会った時から何か感じるものがあったので、その日の晩に寺を訪ねた。俺は葬儀に来ていたお坊さんに案内されて住職の前に通された。あまり大きな寺ではなかったが、住職には迫力というかものすごい威厳があった。そこらの葬式坊主からは絶対に感じられないプレッシャーに俺は圧倒された。住職は俺のことを無言のまま舐め回すように見続けた。そしてしばらく考え込むと、開口一番俺に言った。お若いの、あんたどこかで宗教的な行をちぎったことはないかね。たくもはしないから話してみなさい。俺は驚いたが、この住職は俺の問題解決の糸口になると確信が持てたので、マサさんの元へ行ってからのことを全て話した。この住職は中途半端に行事行って魔境に落ちた若者を何人も見たことがあるそうだ。かじってか、魔教は超能力だの除霊だのを売り物にして、信者に修行と称して行を行わせる新興宗教の信者に多いらしい。住職が例として挙げた宗教団体はそっち方面に疎い俺でも知っている名前がいくつも含まれていた。住職の話によると、以前マサさんにも言われたように、行には一定の法則に従った体や精神の操作技法という側面があるらしい。あくまで技術だから法則にのっとった行であれば、生理的反応としてある程度の剣を得ることは比較的容易らしい。住職は俺にろうそくの炎を回転させたり、細長く伸ばしたり、リズミカルに伸び縮みさせるといった念力を見せてくれた。住職曰く、やり方さえ理解できれば子供でも3日でできるようになる宴会芸だそうだ。霊感を身につけ、人には見えないもの、霊の類が見えるようになるといった程度なら、誰でも比較的短期間で身につくそうだ。またそういったレベルなら修行などしなくても、何かの拍子に目覚めてしまうことも少なくないということだ。 ただ先天的にそういった力や素養を持っている人は本能として対処しているのでさほど問題はないが、行は非常に危険なものらしい。剣ないし力は霊魂や魍魎にとっては暗闇の中の、火、わかんないのようなもので、そういった悪いものを引き寄せるのだそうだ。素養のない者が行を行い、剣や力、力を得ることは無防備のまま悪いものに身をさらすことに他ならない。持つべきでない力に翻弄され、悪いものに取り込まれた 状態を住職は魔境と称しているようだ。魔境に陥るのを避け、そこから脱するには功徳を積み、より高い行を積む必要があるらしい。そのためには出家でもするしかないだろうなということだ。俺がマサさんにされたこと、今の俺の状態はいわばエンジンのリミッターを外してフルスペックにした状態らしい。リミッターで3000回転しか回せなかったものをレッドゾーンまで回るようにしたが、オイルもガソリンも入っていない状態ということだ。解決策は当面マサさんに教えられた行を続けること、金銭やその他の現世的な欲望を原動力とした行動は慎むことらしい。新興宗教団体の行が多くの場合魔教しか生まないのは現世利益を原動力にしてしまうことが大きな原因らしい。欲を原動力とした行動は徳を減らすものらしい。逆に利他的な動機に基づいた行動は功徳を増やす。そのような行動を不正というそうだ。だからといって教祖や坊主に大金をお布施したからって功徳なんぞ詰めんよとは住職の弁。住職はマサさんを、面白い男だ、他人にこれだけの剣を施せる力があれば一代ででかい教団の一つも起こせるだろうに、行への取り組みは普通の宗教家のそれではない、目の黒いうちにぜひ一度会ってみたいものだと評した。戻った俺はマサさんに習った修行を再開し始めた。住職の指摘の通り、それは全くもって宗教的ではないものだったが、俺とアリサは部屋の鍵を返しに京子ママの店を営業時間の終わり近くに訪れた。アリサとの共同生活が終わってしまうのは正直少し寂しくもあった。席に座って京子ママに事の顛末を話す。京子ママは黙ってうなずきながら俺とアリサの話を聞く。アリサの元同僚のニューハーフのお姉ちゃんたちも興味深そうに聞いている。俺とアリサが話し終わると京子ママが口を開いた。面白い話だった。だけど私の聞きたいのはそんな話じゃないんだよね。他のお姉ちゃんたちも期待に満ちた目でうんうんうなずく。あんたたちあれだけ長い時間一緒にいたんだから何かあっただろ。そこのところを包み隠さず詳しく話しなさい。
何も話すことはありません。
つまんない、話せ、全部吐け。お姉ちゃんの一人が煽る。人の顔を指でつっつくな。俺はアリサの方を見て、何もなかったよなと言い、アリサもうなずいた。
本当に何もなかったのかい。
呆れたね。玉ついてるのかい、このヘタレ。お姉ちゃんたちが同調し、いつの間にか店内ヘタレコールとブーイングの嵐。他のボックスの客も混ざってるし。
アリサ、なんとか言ってくれ。
ヘタレ。
ランチ期騒ぎは朝まで続いた。それ以降、アリサは俺の最も親しい女友達の一人になった。以上。若いという話でした。
で、投げ30分以上ある話はやっぱきついね。で、レス読み、ジータレス読み378。お茶してる、たこ焼き羊羹って案外食えるんだぜと。なんだたこ焼き羊羹って。どこがたこ焼きでどこが羊羹になってんだ。案外たこ焼き羊羹ソースの香りがする変わり羊羹、新なにわ名物たこ焼き羊羹。
お、羊羹だな。え、どういうこと？え、どこがたこ焼きになってんのこれ。羊羹の中に青のり、羊羹プラス青のりで、開封と同時にかすかに漂ってきたのがソース的な匂い。はあ、ソース的なベタベタ感があった。ちなみに包丁で切った際にたこ焼き羊羹に触ったけど、ソース的なベタベタ感があると。塩羊羹に甘口ソースの青のりをかけたような感じといえば乱暴ですが、基本的にはそんなイメージ。あまり うまそうじゃないんだが。で、案外食えるって書いてあるけど、うん、しかもなんでたこ焼き羊羹が今出てきたのかがよくわかんないですけど。で、379、お兄様ごきげんようと。まあお兄様なのかよくわかんないけど、ごきげんよう。震えながら聞かせていただいておりますわと。ね、ずいぶん上品な、で、大根おろしながらと。ここで上品じゃなくなるんですけど。震えながらね、てか大根おろしながら。まあ大根ね、雑種雑種やってたら、まあ震えてきますわ。はい。まあ、てか日になぜ大根をおろすんだかよくわかんないですけど。で、380、かがり火。そう。てかね、漢字の雰囲気から、その絵は想像できるんですけど、その、これキャンプファイヤーのあの火のあれだろっていうのはなんとなく分かったんですけど、かがり火だよ。そうそうそうそう。でも俺読めないよ。これ。かがり火って、あの、こんな難しい漢字使わないで、普通にかがりはそのなんだ、ひらがなにして火だけ漢字にしてくれ。で、381、青のり入ってたよ、たこ焼き羊羹と。入ってるらしいですけど。どうなんでしょうか、そりゃ。よくわかんないですけど。で、次のはどうかな。これも結構長えな。え、これ続きあんの？ちょっと待って。次、炎と氷っていう題名なんですけど。炎と氷の後に赤と青の炎っていう話に続くらしいですね、これ。これ、くっついてんのか。しかも両方合わせて、両方合わせて、またこれ30分以上コースだよ、これ読むのに。投げてば。へぇ。どうしよっかな、長いな。で、382が W がいっぱい3つ書いてありますけど、これなんですかこれ。てか BGM が全然わかんねえ。これに合う BGM が、これもなんか合わねえ。なんかわかんねえな。なんかこのシリーズ難しいな。なんか入っていけない。自分が入っていけない感じがする。なんか本当に表面面しか読んでね。なんだろう、何なんだろうこの感じは。へーで終わっちゃう。それがなんかファンタジー的な感じな。何なんだろうな。読んでてキャラに入っていけない感じ。そんなさ、別に自分素人でさ、あれなんだけど、なんか、いろいろ読んできた中で、これはなんか難しい。読んでてなんか、よくわかんない。雰囲気が。うん、なんでか知んないけど。何なんだろう。難しい。で、とりあえず行きましょうかね。ああ、行く前に、レス読み。かがり火はキャンプファイヤーの時の真ん中で燃えてるのじゃないと思うよと。あの、あれでしょ？何？木がさ、その、ああやってキャンプファイヤーみたいに組むのじゃなくて、あれ違うのかな？ちょっと待って、確認するわ。神社？寺？どっちだ？あの、なんかさ、両サイドに立ってるイメージなんだけど、違うのかな？あ、合ってんじゃね？なんか自分は、その、棒三本を、そのなんか、クロスさせるっていうか、うん。
合わせて、その上になんかパチパチパチってなってるあれで、確かにあのなんつうのキャンプファイヤーっつうのは確かに違うね。違いましたね、すいません。うん、でもとりあえず自分がなんかイメージしてたの、うん、の感じではあった。なんか暗いところでなんかすごいパチパチパチって火がそういう風に上がってて、なんかすごいそこが何かその呼び寄せる感じのね、うん、で384、アリサって元男だっけと、キャラ多いせいか混乱しまくったと、録音聞き直さないとと。アリサは元男だけど女みたいな、だから男で生まれてきたのが不思議なぐらい綺麗な人で、しかも性転換の俺もあるんでしょうだって。うん、まあ綺麗な、うん、人はいるだろうけどね。まあもう変に、逆にそのなんだろう、男が女を演じてるっていうかあれだからこそ、なんか女女しまくってるような感じになるんですかね、うん、そういう人って。で385、うん、わかると、あ、なんか自分のそのこの読んでて、うん、うん、読んでてこの なんて言うんだろうこの感じっていう、なんか入っていけない感じっていう、ただなんか報告を聞かされてる感じっていうんですか、あのなんか物語を読んでるっていうよりもなんかそういうレポートを読んでる感じなんだろう、全然師匠シリーズとかはさ、なんか読んでて楽しいっていうか入っていけるんですけど、これの場合なんか報告書を読んでる感じがするんですよ。なんでなんでしょうね、自分もよくわかんないんですけど、その何がそうさせるのかがよくわかんないですけどねで、386、おちゃんこん、今仕事から帰ってきたと。仕事？2時半ちょい前ですよ。まあおっちゃんじゃないですけど、20代ですけど、こんばんはと。仕事、こんな時間に帰ってくる仕事があるんですけど、まああるでしょうけど、大変ですね。まあとりあえずお疲れ様です。はい、まあ聞いていただけたら嬉しいですけど、はい。で、寒か重要なら長くても、イサム兄さんなら余裕と。まあ兄さんなのかよくわかんないですけど、てかね、余裕っていうのはどういうことなの？その、まあ散々パラね、そういう長いの読んできたから大丈夫でしょってこと。それともそのまま、ありがたいことに それでも自分が読むのだったら聞けるよってことなんですかね。どっちか分かんないですけど、でどっちでも嬉しい話で。388、ニューハーフばっかり出てくるからおっちゃんの一番得意で苦手なジャンルだよねと。ニューハーフばっかりは別に出てこないけど、うん、でも なんだろう、うん、あとこれオカルト、これ何なんだろうな、これ。まあ、オカルト一体に書く話ではあるのか。あんまりさ、その、うん。よくわかんねえな。なんか不思議だよ、これ、とりあえず。で、389、浮いているカゴの中で燃やすのがかがり火じゃないかなと。あ、ごめん、しっかりしたかがり火の定義をですね読んでませんでしたよ。かがり火、かがり火っつうのはですね、あ、あ違うわ、そのかがり火じゃないそのウィキでかがり火でも漢字で書いちゃうとあれなのかな、あれ人物辞典とかどうでもいいんだけど、あんまりかがり火のどこだっ人力で種火を起こす、そうなの、単なる照明装置はござんせんということで、火入れ式、
神官僧侶による非礼式が行われます。薪に火をつけかがり火を灯すものですが、その種火は人力で起こしますと。ろくろひきりという火起こし器を使い摩擦熱で火を起こす。昔ながらの方法、なんか縄文時代こういうのやってたよ的な、これ装置ですね。なんか自分小学校の頃、これ小学校だっけな中学校だっけな忘れたけど、なんか火起こし体験みたいのでしたことありますね。なんかね、えいやえいやってその木の板になんかその高速でね、その上下させると棒がその回転するようななんか装置があって、それでえほえほって上下にやってると棒が回転して、でぐんぐんぐんぐん摩擦熱で熱が熱エネルギー出てきて、でそこに、なんだっけあれはなんだっけ、なんか木片的なもの、あと木屑か木屑的なもの、あとなんだっけな、なんかあれ何だったんだろう、もじゃもじゃしたやつあれ入れてフーフーってやって酸素をどんどん送り込んで、で火ついたっつったら、それと新聞、もうその時はもう新聞紙使ってましたけど、新聞紙かなんかに移して火を起こすみたいなのやったような気がするな。そういう風にしてつけなきゃいけないんですか。これ農学トリビアって書いてあるの。まあそれだけそういうものらしいですけど、でも結局何が定義なのかは分かんなかったですね。で390、多分説明文が多いからだと思うよ、入っていけないのはと。そうね、てかなんかはしょれそうなとこ多くねっていう、これはしょれねえのかなこれ説明、そうだ説明が多いからだっていうかね、これだけ長い文章を読んでて、本編っていうか、そのなんだろう、回想シーンが多いんですよね。なんかこれ回想シーンが多くて現実のところがちょろっとあって終わるんですよね。これだからじゃねえかな、入っていけないの。そいつがどうしてそういう風になってそういう依頼をしてきたかっていう説明が長いんだこれ。でそいつのなんか生い立ちみたいのがブワーって書いてあるから、で今になって現在になってちょろっと対処というかなんかしたら終わりになっちゃうからかな、確かにそんな感じがしますね。でその説明がその途中途中で入るというよりもそればっかりになっちゃうからなのかな。まあ俺文章書けねえからあんまりそんだけ言ってもしゃあないんですけど、俺はそんなにできる人、書ける人じゃないんで、人のね作品に文句言えるようなあれじゃないですけど。で、391、ニューハーフものはお腹いっぱいと。ニューハーフものニューハーフものって言うんですかね、これ。まあニューハーフ出るけどさ、でもしゃあないよねこれ、主人公がなんかそういう感じのあれだからね。で392、おっちゃん前回聞けなくてごめんね、今日で聞くの2回目ですと。まあおっちゃんじゃねえですけどね、20代ですけど、でも前回聞けなくても今日で聞くの2回目ってことですけど、2回目でも嬉しいですよねもう聞いてくれるだけで、ありがたいです、はい、ね、神々だし漢字は読めねえっていうあれですけど、はい、しかもこんな時間にね、非常にありがたいことです。で、次がですね、どうしようかな。でもこれつながってるから、どうしよう。これ中途半端だな、本当に。これは両方つなげて読まないと無理だな。これ変な終わり方してるわ。炎と氷。次の赤と青の炎っていうのに続けて読まないと、ちょっと、これは変な終わり方しちゃうんで、これ飛ばして次いけねえかな。これも長えな。本当にこれ全部長えな。 これ本当に全部30分以上コースだな。時折短いの来ないのか。じゃあ次、ですね、これ飛ばして読んでも大丈夫かな。呪いの器を読んでですね、今日は、やめたいなと思います。はい。じゃあ行きましょう。呪いの器っていう話、炎と氷と氷っていう話と赤と青の炎っていうのは、次回ですね、に回したいと思います。はい。じゃあ、呪いの氷という話からというか話をいきます、はい、あ、違う、呪いの氷じゃない、呪いの器。もうダメだ、もうボケてるわ。呪いの器っていう題名の、話、タタラレアシリーズいきましょう。日本国内には至る所に神社や祠がある。その中には人に忘れ去られ放置されているものも少なくない。普通の日本人ならばそのような神社や祠であってもあえて犯す者はいない。日本人特有の宗教観から来る恐れがある意味 DNA レベルで禁忌とするからだ。かかる恐れは異民族異教徒の宗教施設に対しても向けられる。またこのような恐れや軽減さは多くの民族に程度の差はあれ共通するものである。経験差でした。経験差は多くの民族に程度の差はあれ共通するものである。しかしそういったものに恐れを感じずに暴いたり安置されている細具などを盗み出す者たちがいる。その多くは日本での生活歴の浅いニューカマーの韓国人たちだ。詳しいことはわからないが朝鮮民族は単一民族でありながら民族の神を持たない奇遇な存在だという。神を持たないがゆえに時として絶対に犯してはならない神域を犯してしまう。神の加護を持たない身で神罰を受け自滅していく者が後を絶たないということだ。この事件もそんな事件の一つだと思っていた。最初のうちは寒い冬の日だった。俺はキムさんの運転手兼ボディーガードとして久しぶりにシンさんの元を訪れていた。本職のゴンさんたちではなく俺が随伴したのはシンさんの指名だったからだ。シンさんの顔は明らかに青ざめていた。キムさんもかなり深刻な様子だった。やがてマサさんもやってくるという。重苦しい空気の中 2,3 時間待っているとマサさんが一人の男を伴ってやってきた。マサさんの連れてきた男は木島という日本人だった。上背はないが鍛え抜かれた体をしており眼光や雰囲気で相当な修行をした人物だと感じられた。これから何が起こるかはわからないがただならぬ事態なのは俺にも理解できた。木島は手にしていたアタッシュケースから古ぼけた白黒写真と基板でボロボロになった古いノートを出した。シンさんもテーブルの上にファイルを広げ数枚の四つ切りのカラー写真を出した。両方の写真の被写体はどうやら同じもののようだ。それは3本の足と蓋のある金属製の壺だった。その壺は朝鮮のものらしくかなり古そうだった。形は丸っこいオンギと呼ばれる家庭用のキムチ壺に似ている。ただ金属製であることと底の部分に3本の足があること、表面に何かの文様がレリーフされているのが特殊だった。表面の文様と形状に呪術に造詞の深いシンさんやキムさんは思い当たるところがあったようだ。それは一種の孤独に用いられたものだった。壺の文様は孤独の術に長けたある呪術師の一族に特徴的な文様なのだという。しかし通常孤独に使われるのは陶器製の壺であり金属製は使われない。ましてやこの壺は鉄器であり孤独の器としては恐ろしく特殊な存在だということだ。韓国では金属製の器が好んで使用されるが伝統的なもののほとんどがユギと呼ばれる真鍮製品なのだという。李氏朝鮮では初期から金属製の使用が奨励され食器や細具、楽器に農具に至るまで あらゆる金属製品が作り出されたそうだ。だがその素材のほとんどが青銅あるいは真鍮だった。
高い製鉄、金属加工技術を持ちながら、朝鮮半島では鉄は希少で広く一般に普及することはなかったらしい。温帯気候で樹木の生育の早い日本と異なり、大陸性の寒冷な気候の朝鮮半島では樹木の生育が遅い。それゆえ製鉄に大量に必要とされる燃料の木炭が不足していたのだ。昔の中国や朝鮮は刀剣などを鉄製品の原料素材として日本から輸入しており、それは非常に高価だった。そのような貴重な鉄器を破壊して使い捨てるのが原則の孤独の器に用いることは、呪術上の意味合いからもありえないことなのだという。この壺は柳地という古物商から在日ネットワークを通じて紹介されてきたものだった。柳は盗品売買の噂が絶えず、在日社会でも非常に評判の悪い人物だった。本来なら新さんはこのような男は絶対に相手にしない。しかし流れてきた写真を見て新さんは驚愕した。それは日韓併合以前の韓国で隠然たる力を持っていたある呪術師一族が呪術で用いた文様だったからだ。なぜそんなものが日本にあるのか。その呪術師一族は韓国の興福のかなり前に滅んでしまっていた。朝鮮総督府は公衆衛生のため朝鮮半島に根深く浸透していたシャーマン治療を禁止し、近代医学を普及させた。その陰で多くの呪術師や祈祷師たちは標準して伝来の呪術を捨てるか弾圧されるかの二者択一を迫られた。多くの呪術師が地下に潜ったのに対し、完全と反旗を翻した者も少なからずいた。この呪術師一族もその少数者の一つだった。新さんの調べによると、柳の紹介の背景は以下のようなものだった。日本全国で高齢の資産家宅や旧家の蔵、寺や神社を荒らし回っていた韓国人の窃盗団がいた。この窃盗団は流しの犯行のほかに、顧客の注文に応じた仕事もしていたらしい。日本の美術品、特に仏像や刀剣の類は韓国内や欧米諸国で熱心なコレクターがいるのだという。参道や街道沿いに建てられたありふれた古い地蔵などにもかなりの値がつくということだ。どうやら問題の鉄の壺はある人物の注文により盗み出されたものだったらしい。だが仕事を終えてすぐにその窃盗団に異変が起こった。窃盗団のメンバーがわずか数日間で次々と開始を遂げたのだ。柳のもとに鉄の壺を持ち込んだのは窃盗団の最後の生き残りであるパクという男だった。パクは日本国内で逮捕歴があり、他の仕事で下手を打ったために身を隠しており、詳しい事情を知らなかった。パクは盗品の隠し場所から他の数点の美術品とともに鉄の壺を持ち出し、つてのあった柳のもとへ持ち込んだ。相次ぐ仲間の死と自分の身辺に迫る気配に恐怖を覚え、高飛びしようと考えたのだ。盗品ブローカーである柳はパクの持ち込んだ美術品を買い入れた。パクの持ち込んだ盗品の中で問題の鉄の壺は最初ガラクタ扱いだった。しかしパクが盗品を持ち込んですぐに鉄の壺を買いたいという人物が現れた。その男の提示した金額はかなり破格のものだった。だが柳は商売の鉄則として仕入れた盗品を特定の業者以外の第三者に直接転売することはなかった。どこで柳が盗品を扱っていることや鉄の壺の存在を知ったのか謎であったし、金を持ったまま首を吊ったパクの死が柳を慎重にさせた。柳は鉄の壺について同業者に紹介し、購入希望者の背後を探った。柳の紹介は新さんのもとに届き、とんでもない代物であることが判明した。それは人の触れてはならない呪いの器だったのだ。新さんは壺が朝鮮の呪物であったことから、詳細を知るためにある人物に壺について問い合わせた。その結果、鉄の壺が新さんやキムさんの当初の予想をはるかに超える危険なものであることは明らかになった。この鉄の壺の用途は孤独などという生優しいものではなかったのだ。鉄の壺が安置されていたのは罰罰神社という人に忘れ去られた無名の小さな神社だった。忘れ去られたというのは正確ではない。触れ得ざる者を人界から隔離するために人目から隠して建立された神社だったのだ。そこまでして封じようとした鉄の壺の正体は何だったのか。 鉄の壺の正体は炉だった。蓋を開け、中にあるものを封じてから蓋を閉じ、燃え盛る炎の中に入れるのだという。そのために壺は鉄で作られ、そこに足がつけられていたのだ。鉄の壺の中に入れられたあるものとは何か。それは人間の胎児だった。妊婦を瞬地刑にかけ、その子宮から取り出した胎児を鉄の壺に入れて焼いたというのだ。その数実に12人。年に1人、12年の時をかけた大掛かりな呪法だった。鉄の壺の丸い形は女の子宮を表していたのだ。11人の女はさらわれたり売られたりしてきた哀れな女たちだった。呪術師に、慰め物にされ、子をはらんで時が満ちると切り刻まれ、我が子を鉄の壺で焼かれたのだ。その恨み、怨念は以下ばかりのものだっただろうか。だが12人目の最後の儀式はさらに恐ろしくおぞましかった。12人目の女は12年間呪術を行ってきた呪術師の実の娘だった。犯された娘の妊娠が分かると呪術師は彼の息子によって瞬地刑にかけられた。時間をかけて切り刻まれた呪術師が生き絶えると、父を殺した息子の呪術師は儀式を行った。それは反婚の儀式。殺された呪術師の娘の腹の中にいる胎児に転生させる儀式だった。所定の時が満ちると、娘は11人の女たちと同様に、これ領地刑かな確認、領地刑でした。領地刑にかけられ、呪術師の転生児である胎児は子宮ごと鉄の壺に封じられた。蓋は二度と開かないように封印され、さらに10年近く呪術師の家に安置されたのだという。醜悪であまりにおぞましい行いだが、この手の呪いはやり口が醜悪で無残であるほど効力が高まるものらしい。鉄の壺が安置されていた間、呪術師の一族の人間や村人たちは一人また一人と死んでいった。村がほとんど死に絶えた時、術を仕上げた呪術師は鉄の壺を持ち出して日本に渡った。日本に渡った呪術師には姉がいた。姉と同様に父親に侵されたが妊娠せず、その後も生き残っていたのだ。彼女は弟を追って日本に渡った。彼女の弟である呪術師は鉄の壺を持ったまま身分を隠して日本各地の朝鮮部落を渡り歩いた。本国から身一つで渡ってきた同胞を朝鮮部落の人々はまとい助けたが、呪術師の行く先々で多くの朝鮮人が死んだ。弟を追い切れなかった姉は、ある朝鮮部落の顔役であった宗教家に呪いのことを、弟のことを相談した。自分の手に余ると考えた宗教家は、ある日本人祈祷師のもとに彼女を連れて行った。彼女は韓国で行われていた儀式やそれまでのこと、一族の呪術や鉄の壺について知っていることのすべてを祈祷師に話した。彼女の話した言葉を日本語に翻訳したものの写し、それが木島が持ってきた古いノートだった。鉄の壺、それは呪いの胎児を育てるための子宮だった。そして胎児を育てる養分となるのは生贄の命だった。生贄とは、それは呪術師の同胞であるはずの朝鮮人だった。儀式を完成して10年近くも壺が韓国に置かれ、壺を持った呪術師が日本国内の朝鮮部落を渡り歩いたのはなぜか。それは生贄の命を子宮たる鉄の壺に吸い上げるための、いわば根を張り巡らせる作業だったのだ。鉄の壺の中の呪いの胎児が標的を呪い殺せる強さへと育つまで、生贄の民であり同胞である朝鮮人の命を吸い上げようというのだ。その数は何万何十万、あるいはさらに多く。そこまでしなければ呪いを成就できない標的とは何だ。木島は淡々とした口調で語った。この呪いは特定の個人ではなく、皇室を標的とし、124代にわたって継続してきた皇統を断つことによって日本という国を滅ぼそうとしたものだと。俺は木島に言った。孤独や生贄を使って一族や血統を滅ぼす呪法があるのは知ってる。しかしこの呪法のやり口はいくらなんでもむちゃくちゃだ。
大体無差別無制限に生贄を必要とするなんて、そこまでする必要があるのか。仮に皇室が滅んだからといって、それは日本滅亡と直結はしないだろう。シンさんとキムさんが呆れ顔で俺の顔を見て、マサさんは深いため息を吐いた。そしてキムさんは、お前本当に何も分かってないんだな。まあ日本人だから無理もないのかもしれないな。そう言うと、この時報が皇室皇統を断とうとしたことの意味を語り始めた。キムさんの話によると、この世界は多文化、異民族、異教徒を飲み込んで支配しようとする支配者と非支配者に分かれるのだという。支配者とは大まかに言ってユダやキリスト教徒、非支配者は土着宗教やローカルな文化がこれに相当する。アジア地域における支配者は中華文明であり、日本やインド、朝鮮などを除く多くのアジア諸国、地域の支配層はその多くが中華の流れを組むということだ。他者を支配しようとする宗教や文化、王朝は長く続けば続くほどに、その影の部分として呪術的側面が育っていくそうだ。支配を続けることはすなわち行を積み重ねていくことに他ならないからだ。支配の本質とは悪なのだ。それゆえに王朝や文明は蓄積された悪行が臨界点に達すると必然的に崩壊へと向かう。非支配者や民間の呪術は支配者や自らを変異しようとする者に対する抵抗の手段だが、支配者や権力者側の呪術は破滅へと積み重なる行への抵抗なのだそうだ。ある時は疫病を払い、災害を払う、反乱者や菩薩者に呪殺を仕掛けることもある。支配することによって積み重なった悪行が招く最悪を払うのが権力による呪術であり、それは徐々に大きくなり顕在化してくる。それゆえに本来影であるべき呪術が表面に出てくるようになった文明や国家は末期的で滅びが近いということだ。王朝や宗派等は代を重ねるごとに悪行だけでなく、逆に霊力や呪力も強めていく。だが皮肉なことに、積み重なって強まった霊力呪力は臨界点に達した悪行とともに破滅への原動力となってしまうのだ。霊力や呪力は浄化への力だからだ。日本は明らかにユダヤ、キリスト教圏や中華文明といったエスタブリッシュメントには属さない存在である。しかし中華文明圏を脱してからというもの、中華文明による再併合も再併合もユダヤ、キリスト教圏による併合も完全支配もかなわなかった。それには様々な要因があった。だが呪術的な側面から見ると、それは皇室という極めて特殊な存在によるものだという。日本の皇室は通常王朝の影である呪術的部分がその存在の根幹であって、その他の部分は支配や権威すら使用に過ぎないということだ。日本皇室は唯一最古の帝室である前に最古最強の呪術の系譜なのだ。エスタブリッシュメントに属さない存在でありながら強い力を持つ日本皇室は、本来ユダヤ・キリスト教圏にとっても中華文明圏にとっても消し去りたい存在らしい。しかし最高の霊力徳を持つ日本皇室と正面から対立することを彼らは避けるようになった。天安門事件に端を発する国家存亡の危機に瀕した中華人民共和国が、7個の礼を持って天皇訪中を奨励し、困難をしのいだのはその高齢だそうだ。殲滅ではなく共存を選んだのは、日本皇室及び日本人が異民族を兵員して帝国を運営する力量を持たない民族であることが明らかになったからだ。直接利害が衝突しない触れざる者に自ら敵対して再び火傷することを恐れたのだ。日本国とは日本皇室の誕生から続く一つの王朝に過ぎない。それゆえに皇室の否定は日本という国の存在自体を否定することに等しい。本質的に強大な力を持つ日本皇室や中華文明に牽引されない日本を敵視する中国は、長期的視点で日本を内側から崩しにかかっている。いわゆる売国メディアや自虐史観がそれだ。自らの王室や国家民族に準じた人々を誹謗することは国の運気を非常に損なう、天に出する唾、をする愚行なのだという。信任に鞭を打たないという日本人の文化は弊害もあるが、国家の運気を保つ上で重要な意味を持つのだ。現在行われている工作は、皇室の呪力と直接衝突せずに日本国の運気や霊力を削ぐ手段としては呪術的にも理にかなっているそうだ。
呪力、霊力の最高位にある日本皇室に呪術を仕掛ける。それは強力であればあるほど自殺行為に等しくなる。少しでもまともな呪術的視点を持つ者なら絶対に避ける愚行である。しかしあえてそれを行う者は後を絶たない。一部日本人と朝鮮民族である。朝鮮民族は自らを小中華と称し、甚だしくは中華文明の正統継承者であると自認している。しかしその実態は大陸の袋小路である朝鮮半島に封じ込められた生贄の民族である。彼らの特性はいかなる外敵の支配にも抵抗をしないが、兵員同化はされないという点にある。宿主たる征服者の体内に潜み、その内部を食い荒らし滅びを加速させる。そして次の宿主たる支配者征服者に取り入れ再び食い荒らすのだ。支配者に同化されないため、彼らが独特の民族心理として培ってきたものが恨む魂である。支配者に対する潜在的敵意である魂という民族意識によって、彼らは確固たる独自文化、独自宗教を持たずして民族としての生存を図ってきたのだった。自らをエスタブリッシュメントである中華文明の担い手とする民族的錯誤、さらに生贄であることに気づかずに反日感情を煽られて自殺的行為に走る朝鮮人呪術師は多い。しかし根本的理由は朝鮮民族の潜在的な生存本能に追うところが大きいらしい。強力な民族や国家に囲まれた弱小の朝鮮民族が民族として生き残ってこれたのは、魂の精神によって頑なに異民族との同化を拒んできたからだった。しかし最も関係の深い隣国である日本は、外来の技術、技芸、文化、宗教、そして人間までもその内部に取り込み強力に同化してしまう恐るべき特性を持っていた。日本に渡った同胞は短期間で日本というブラックホールに飲み込まれ、日本人と化してしまった。古来日本に渡った者はエリートが多かった。だがそういった者ほど日本への同化、日本人化は早かった。故郷を離れ異国で世代を重ねながらも朝鮮民族であることにこだわりを見せるのは、むしろ低い身分の出身者が多いようだ。日本人の目からは誇張に見えることも少なくないが、日韓併合は朝鮮民族にとって民族存亡の危機だったのだ。新さんは言った。たとえ世代が5世6世と進み、制度的に不利な身分に置かれようとも、朝鮮民族の日本への帰化は一定以上には増えないだろうと。朝鮮民族には他民族に変異されて同化されることへの本能的な恐怖がある。そして同化力に強い日本という国家社会において、朝鮮民族としてのアイデンティティの拠り所となるものは国籍くらいしかないのだと。この特異な性質を持った日本という国を滅ぼすこと、日本という国家の起源ともいえる皇室を打倒することは、朝鮮民族の民族的命題といえるのだ。もっとも最近は日本皇室の権威を自らに引き寄せようとする動きもあるようだが、ともかく狂気ともいえる鉄の壺の呪法を行って呪術師は自らの命を懸けるほどに強烈な覚悟を持って皇室、日本という国を呪った。しかし呪いの対象はある意味無限に近い、全世界を敵に回してもなお平然と存続してしまうほどの霊力を持った存在だった。鉄の壺は際限なく生贄の命を吸い取る。少なくとも日本国内にいる朝鮮民族にとって非常に危険な呪物となった。いや、呪術師がこのような陰湿でおぞましい呪法を組み立てたのは、むしろそれが目的だったのかもしれない。日本への同化を危機として受け入れようとした反民族的な親日朝鮮人を根絶、根絶やしにするための呪法と考えた方が筋が通る。実際鉄の壺を持ち込んだ呪術師の行く先々での多くの人々が命を落とし、謎の病に倒れた。どのような経緯で確保されたかは謎だが、鉄の壺は回収され、多くの朝鮮民族の命を守るために日本人の手によって罰罰神社に安置されることになった。封印は功を奏し、半世紀以上の時間が経過した。当時の関係者はいなくなり、呪いの鉄の壺の存在を知る者はいないはずだった。しかしバツバツ神社は暴かれ、鉄の壺は持ち出された。俺たちは再封印できるか、バツバツ神社の確認と柳の元にあるであろう鉄の壺を確認しなければならなかった。俺は木島とともにバツバツ神社へと向かった。バツバツ神社は雪深い山奥にあった。車で行けるところまで行き、あとは地図と GPS を頼りに徒歩で進んだ。6時間以上はかかっただろうか。俺たちは岩だらけの河原に出た。川に沿って上流に向かうと対岸に黒い鳥居が見えた。川幅15メーターほどだが流れはかなり速い。 だが瀬戸団は川を渡っているはずだ。上流に向かって10分ほど進むと岩伝いに歩いて渡れそうな場所があった。俺たちは対岸に渡り鳥居の前まで戻った。鳥居の高さ2メーターほどの小さなものだった。鳥居には太い鎖でできた輪が内側にいっぱい広げて吊るされていた。鳥居から奥に10メーターほど進むと焼け落ちた祠があった。火を放たれてそれほど時間は経っていないのだろう。焼け跡の生々しさがまだ、生々しさがまだだった。祠の裏は奥行き5メーターほどの人工のものらしい岩の洞窟があり、深部には鉄の壺が収められていたのだろうか。直径40センチ、深さ60センチほどの縦穴が掘られていた。洞窟の中にも火が放たれたのであろう。黒い筒や油の匂いがわずかに感じられた。僕は木島に、どうですか、使えそうですかと声をかけた。しばらく木島は目をつむったまま黙っていたが、やがて口を開いた。
ダメだな、道がついてしまってる。ここはもう使えない。他の手を考えないとな。
日本各地には俗にパワースポットと呼ばれる地脈の集結点や大地の気の、湧き上がる点がある。それとは逆に地脈から切り離され大地からの気が極端に希薄なポイントもある。仮にゼロスポットと呼ぼう。このゼロスポットは呪物や不浄な存在を地脈から断ち切って封印するのに適した場所なのだという。ゼロスポットはパワースポットよりも数が少なく貴重なものらしい。発見されたゼロスポットは祈祷師や神社などが把握し監視しているということだ。この神社もある祈祷師のグループが見つけて管理していたポイントの提供を受けて建立されたものだという。朝鮮人の命を生贄として吸い取る鉄の壺は日本人の神官によって封じられた。今回木島が呼び寄せられ、マサさんやキムさんではなく俺がバツバツ神社に赴いたのも道がつくのを恐れたからだ。生贄である朝鮮人が足を踏み入れれば壺に命を吸い取られ、吸い取られる筋道が外界への道となる。瀬戸団の観光人が足を踏み入れたことでこのスポットは聖域ではなくなってしまったのだ。日が落ち始めていたので俺たちはバツバツ神社の洞窟で夜を明かすことにした。洞窟の奥で寝袋に潜り込んでいるとやがて睡魔が襲ってきた。浅い眠りに入りかけたところで不意に意識がはっきりした。だが体は動かない、いわゆる金縛りだ。やがてひそひそ話す複数の声、赤ん坊の泣き声、女の悲鳴が絶え間なく聞こえてきた。俺はもう金縛りや声くらいでおたつくほどうぶではなかったが、場所が場所だけに気持ちのいいものではなかった。俺は徐々に金縛りを解き立ち上がった。俗に言う幽体離脱と呼ばれる状態だ。幽体離脱はコントロールされた夢の一形態だ。俺は洞窟の外を見た。洞窟の外にはバツ字に組まれた木に手足を縛られた血まみれの女が貼り付けにされていた。手に刃物を持った血まみれの男が女の耳や鼻、乳房を刃物で削ぎ落としていく。女が表皮のすべてを剥ぎ落とされて人の形をした赤い塊になると、男は女の膨らんだ腹に刃物を突き立てた。凄まじい女の悲鳴、まぶたのない女の目が俺を睨みつける。男が女の腹から何かをつかみ出しこちらを振り返った。男が掴んでいたものはへその緒のつながったままの胎児だった。えぐり取られた眼球のない男の顔が俺の方を向くと、男と女、そして胎児が口々に呪文のように滅ぶべしと唱え続けた。あまりに賛美な光景に俺は凍りつき、やがて意識が遠のいた。俺は木島のおいという声で目を覚ました。洞窟の中の気温はかなり低かったが、俺はびっしょりと嫌な汗をかいていた。ランタンの黄色い光に照らされた木島の顔にも油汗が浮いていた。どうやら木島も同じものを見ていたらしい。俺が木島にあれはと問うと、木島は夢だ、だが現実でもあると答えた。夜明けまではまだ時間があったが、俺たちは眠らずに太陽が顔を出すのを待った。山を降りた俺と木島はマサさんと合流した。マサさんと合流すると俺たちは鉄の壺を買い取った盗品ブローカー柳の元へと向かった。俺たちは柳の指定したスナックを訪れた。店は古く、かかっている曲も昭和の古い演歌ばかりだった。
事前情報によると柳は50代前半の年齢のはずだった。しかし目の前にいる男の顔は明らかに老人のそれだった。時折激しく咳込みながら人狼を煽る柳の顔には誰が見てもはっきりとわかる思想が浮いていた。マサさんが柳に鉄の壺はどこにあると聞くと、柳は西川という男が持って行ったと答えた。俺は西川在日かと尋ねた。すると柳は、いやあんたと同じ日本人だ、ただねバックがやばい、やつはバルマル会の幹部だ。柳が口にしたのは韓国発祥の巨大教団の名前だった。確かにやばい。その教団は政界や財界、裏社会とも関係が深い危険な団体だった。日本をサタンの国、天皇や皇室をサタンの化身とし、日本民族を朝鮮民族の奴隷とすることを教義とするカルト教団だ。下法をもって皇室に呪いをかけたとしても全く不思議ではない狂信者の群れ、それがその教団だった。柳は、俺もいろいろと訳ありの物をさばいてきたが、あの壺は極めつきだ。引き取ってくれるなら金を払ってもいいくらいだ。さらにククッと笑うと、いきなり大人数で押しかけて持っていかれちゃったんで代金もらってないんだ。顔に傷やあざはなかったが、ワイシャツのはだけた柳の胸には内出血の跡があった。いつまでも鉄の壺を渡さない柳に業を煮やした西川たちは、柳を痛めつけて鉄の壺を奪っていったのだろう。あんなものはいらないけど、ただで持っていかれるのは面白くない。欲しかったらあんたたちにやるから取り返してくれ。マサさんが、分かった、そうさせてもらうよと言うと、俺たちは席を立ち店を後にした。帰りの車中、後部座席で木島がマサさんにどうすると声をかけた。マサさんは、俺は荒っぽいのが嫌いなんだ、監視をつけて1週間ほど泳がそう、そうすれば向こうから壺を渡したくなっているだろう。キムさんの手配でゴンさんたちが西川家やその取り巻きを監視している間に、西川とその周辺の者たちに次々と不幸が訪れた。普通ではありえない短期間に事故や急病による死が相次いだ。西川自身も飲酒運転の車に突っ込まれて重傷を負っていた。頃合いだと言って木島は西川の元を訪れ、問題の鉄の壺を手にして戻ってきた。木島が戻ってくると、マサさんは俺に紙包みを渡して柳のところに届けてくれと言った。持った感じ100万といったところか。俺は前のスナックを訪れ柳の居所を聞いた。柳はすでに死んでいた。俺たちが去った後、連日目が覚めると酔いつぶれるまで飲み続け、再び目が覚めると飲み続けるという生活を続けていたらしい。柳には家族はいなかったが、別れた女がいた。俺は女の元に金を預けた。女は、そう、あの人が死んだのと感情のない声で金を受け取った。戻った俺はマサさんに、壺はどうします、バツバツ神社はもう使えませんよと尋ねた。すると木島が、お前今夜壺と一緒に夜を明かせ、心を空っぽにして壺を見続けるんだ、お前の思いついた方法で処理しようと言った。俺は、待ってくれ、西川たちは日本人だけど死人が出ていたぞ、大丈夫なのか。鉄の壺の周辺で相次ぐ人の死に俺はかなりビビっていた。バツバツ神社から盗み出されて以来、この鉄の壺の周辺で死んだ者は、神社から盗み出した窃盗団が5名、鉄の壺を持ち出したパクトを買い取った柳、西川と共に自動車事故に遭って死亡した西川の妻、心筋梗塞で死亡した西川の父親、冬の寒空の下で大量に飲酒して凍死した西川の部下など10名に達していた。しかも西川の周辺の死者はみんな日本人だったのだ。神社の洞窟で見た生々しい夢のこともあって、俺はこの鉄の壺についてはかなりナーバスになっていた。マサさんは、大丈夫だ、お前は日本の神々の加護を受けている真っ当な日本人だ、壺の中身もお前に危害を加えることはできない、よしんばできたとしても今のお前なら自分の身を守るくらいの力は十分にある。西川たちは日本という国や日本民族を害そうとする邪教に魂を売り渡して霊的に日本人ではなくなっていたのさ。加護を失っただけではなく、裏切りによって日本の神々を敵に回していたんだ。あの教団の教義を見ろ、
あんなものに帰依する輩をお前は同じ日本人と認められるか。まあ、あの鉄の壺を放置したら今の日本じゃ命を落とす日本人も少なくはなさそうだけどな。大丈夫だからやってみろ。
俺はマサさんや千島の言葉に従って鉄の壺と湯沸かしすることになった。急遽マサさんがレクチャーしてくれた瞑想法に従って俺は心を空っぽにして壺を見続けた。やがて洞窟の中で見た地獄のようなイメージが脳裏に浮かんできた。真っ赤な灼熱の荒野で貼り付けにされた血濡れの女たちとその足元に転がされた赤ん坊。まず俺は明るい日差しの真っ白な雪原をイメージした。次に雪解け後の春の草原のイメージ。瞑想によってスクリーンに浮かぶ景色は俺のイメージに従って変化した。俺は綺麗な女の裸体をイメージしながら女の縄を切り、足元の赤ん坊を女に抱かせた。すると血濡れの母子は美しい姿に戻った。俺はイメージの中で同じ作業を繰り返し続けた。気がつくと俺と11組の母子の前に洞窟で見た眼球のない血濡れの男が立っていた。血濡れの女が男を見つめる。我が子の胎児に転生し自ら封じられたという呪術師だったのだろうか。俺は女たちの怯えを感じた。俺は男に、見ろ、ここはもう地獄じゃないぞと語りかけた。すると 男の顔には目が戻ったが、滅ぶべしを呪うという男の声が聞こえてきた。俺は、あんたは日本人に転生しても日本を呪うのかいと問いかけた。男の意志の揺らぎを俺は感じた。俺は先ほどまでの赤い灼熱の地獄を思い浮かべて、皆あそこに戻る気はないってさ、あんたあそこに一人でとどまるかいと問いかけた。俺の脳裏に嫌だという強い言葉が響いた。男の姿は消え、目の前に血濡れの女と赤ん坊がいた。俺は先ほどまで繰り返した治療のイメージ操作を行って男だった赤ん坊を女に抱かせた。すると女たちは一人また一人と消えていき、最後の母子が消えていった。その瞬間に俺は脳裏で問いを発した。お前たちどこへ行きたい。やがて景色のイメージが消えて脳裏のスクリーンは暗くなり、俺は瞑想から覚めた。最後に問いを発した時に浮かんだイメージ、それは陸の見えない果てしない海のイメージだった。俺はそのことをマサさんたちに伝えた。マサさんは、そうか、分かったと答えた。俺がマサさんのレクチャーに従ってイメージを操作した瞑想法は供養法の一種なのだそうだ。俺には呪術や祈祷の儀式についての知識がなく、重複のイメージがなかったことが成功の鍵だったようだ。また長い間神社に封じられて浄化が進んでいた鉄の壺の呪力がまだあまり戻っていなかったことも幸いしたようだ。春分を待って鉄の壺の本格的な供養が行われた。花や酒、果物や菓子を備えた祭壇に僧侶の度胸の声が響き渡る。俺は手を合わせて瞑想で見た壺の中の人々に、どうか成仏してあの世で幸せに暮らしてくださいと祈った。日を改めて俺たちはキムさんのチャーターした漁船に乗って海上に出た。やがて船は停船した。空はよく晴れ、波も穏やかだった。マサさんが、これで終わりだ、最後はお前の仕事だと言って鉄の壺を俺に渡した。ずしっとくる鉄の壺を俺は両手で持ち、できるだけ遠くへと海へ放り投げた。大して飛ばなかった鉄の壺はあっという間に海の底へと沈んでいった。鉄の壺を沈めた海に俺たちは花束を投げ、酒を注いだ。手を合わせしばし黙祷をすると、再び船のエンジンが始動した。俺たちを乗せた船は港へ戻る航路を疾走し始めた。以上、呪いの器っていう題名の話でした。で、ジータです読み。
393
ケウ。
あ、そうだ、それはこれがケウで、キウはこっちの字だな。この全然ちゃうね、すいません、ありがとうございます。393さん、ありがとうございます。で、394、やっぱりそうだ、説明が多いと。で、395、同じ系の話ばっかりでお腹いっぱいだ、げっぷりと。ニューハーフ、レープ、卑劣朝鮮人、説明、また説明で話が一向に進まない、すごくテンポが悪い、そしてグロー、多分作者があまりいろいろな経験がないんだろうな、話の厚みや場所などの描写が少なすぎると。調べた脳書きが多くてキャラが立ってないから、キャラの心境が全く読み取れない。主人公の気持ちに共感以前の問題、主人公の心情が全く書かれていない、入り込めないわけだよと。あー、確かに。何よりもおっちゃんが呪術師って言葉の連呼力、そのうち舌を噛み切りそうで怖いと。そう、もうさ、長いだけどさ、説明でさ、あんまり人物、そうなんだよ、説明ばっかで、で、やっぱりこの人はあれなんだね、相当、卑劣朝鮮人で、その、っていうところにあれなんだね、完全にね。で、日本を、ぶっ潰そうとしてるって、もうすんげえ話だったもん、今回。皇室潰しにかかるっていう。これ書いてる人結構右な方なんですかね。でね、グロ、まあ、なんつうの、どじついグロでも、そのなんだろうな、怖い話として、なんだろうな、その、はい、引きずり込まれるような感じの、その、わ、これ怖えっていう感じのやつとはまたちょっと違うグロの、なんていうの、感じっていうのかな、なんだろう、あんまり読んでて入り込めないから、そのどじついグロの描写も、なんだろう、表面面で、まあ、とりあえずなんか気持ち悪いってとこだけしか来ないっていうのかな、なんだろうな、この感じで。主人公別にそんなにね、で、主人公もマサさんもそうだけど、ていうかあんまり人物のとこ入ってこないよね、これね、本当に。で、あと本当に一番最後書いてある通りですね、まあ自分おっちゃんじゃないですけど、あの呪術師と呪術っていっぱい書いて、初め特に書いてあって、もうなんか別の読み方したいぐらい多かったです。自分別にもう普通の人だから、てか右というより朝鮮人が純粋に嫌いなんだろうなと。これ大嫌いなんだろうな、もう。もう日本にいるなよっていう感じなのから、もう。あいつら日本を滅ぼすと。本当に。でも我々は神々に守られてるからっていう。日本人はなっていう。嫌い、もう半端じゃなくて嫌い、何があったんだよ、本当に。別にさ、いい人も別にいい。てか、マサさんとかは別にあれか、この中でもあれだけど。何なんだろうな、これ。だから、あんまりそういう点でも、なんか気持ちよくないのかね。はい。で、396、入り込みにくいのは主人公が霊的にも腕っぷしにも自信のある人物だからじゃないかなと。いや、霊的にも腕っぷしにも自信のある人物なら自信があった状態で頑張ってほしいっていうのはあるんだけど、何なんだろうな。あ、でもパワー持っちゃってるよりはパワー持ってないで、そうなんだ、他のシリーズものは主人公は凡人な感じが多いので一般人が感情移入しやすいんだと思うって書いてあるけど、あ、またなんかその世界が違う感じも、なんつう、人間味を感じないっていうんですかね。
その人間味を感じないっていうのがもう全然別世界でその入り込めないっていう、その感情移入できないっていうあれなんですかね。確かにそのなんか師匠シリーズはその師匠と主人公はそのなんだろう、人間臭いところが一応そのキャラとしてあるじゃないですか。なんかでだそういうところがまたいいんですかね。で大体他の話も別に自分が払えるとかあんまりそのねできる人っていうよりもそういうのにそういう体験があって、お払いしてもらうとかなんかそういうのが多いから、どっちかというとその一般人側なんであれなんですかね。でも霊的にも腕っぷしにも自信のある人物の話でも多分なんだろう、あでもなぶっ飛びすぎちゃってると全然入ってこれないけど、でもそれはそれで面白いのが書けそうな気もするんだけどまあわからん。で、397血濡れって自分言ってたから血まみれだそうですね。漢字マジムジ、え血まみれ、他に血まみれっていう漢字はないんかい。血まみれねえよ、ほんとだよ、ダメだ、血まみれ、血濡れって書いて血、多分ね今までそれその言葉は多分出てきたと思うんですよ。何回出てきたか分かんないけどね、当然。でもこんだけ話読んでるから血まみれぐらいは多分ね出てきたと思うんですけど、全部自分血濡れって読んでるはずです。今回以外その今このレッスンでこうやって書いてくださらなかったらずっと血濡れ血濡れって言ってたような気がするますね。で、398、イサムさんこんばんはと、あ普通の挨拶で、はい、こんばんは、ありがとうございます。寝てて配信気がつきませんでした、録音で来ますと、ありがとうございます。はい、てか寝てて配信気がつきませんでしたってこんな時間ですからね、普通に寝てると思うんですけど、はい、録音で聞いてください、寝た方がいいですよ。はい、で399、この話はひどかった、右というより朝鮮人が純粋に嫌いなんだろうねと、これ怒るぜこんなの、怒るっていうかもうそれは怒る、気分が悪いっていうねえ、ちょっとね、まあ今ねいろんなあるけどさ、中国とか韓国のあれあるけどもさ、俺もそういうそのなんていうのなんだこの国っていうのはあるけど、そういうことが多いのはね、だけどなんだろう、それでもなんかこれすごいなっていう。で、400、おっちゃんの呪術が面白かったので満足ですと、よかったそれで満足してもらって、いやっていうかこの話すごい多かったですね、最初の方呪術だらけでしたよ。だからやっべえな、なんだよこれ、呪術ってるよ、呪術師で呪術師の娘とか、もう呪術師ばっかだよこれっていうで、401が呪術師手術中ですよ、なんかねちょこっとだったらさごまかしてさそこをすり抜けられるんだけどさ、連打で出てきたりとかいっぱい出てくるとさ、もうなんだ ごまかしきれねえっていう、はい、のはありますね。で402、ネット上の右って感じだなと、ああとあるところで有名な ネトウヨですか、ネトウヨ、てかネトウヨって使うの日本人いねえと思うんだけど、で403、自分もあんまり朝鮮人好きじゃないけどここまで来るとひどいとか気持ち悪いなとなんだろう、自分の場合その個人が嫌いっていうのは当然その人自身がどんな人か分かんないから別に嫌い好き嫌いっていうのは当然ないんですけど、大きくね見ちゃうとね、今のねこのいろんなのを見る限りは、あなんか合わねえなっていう、全然合う気がしねえっていうのはありますね、うん、
個人個人で見たら別に好き嫌いっていうのはその人を見ないと分かんないんですけど、国とかそのねあれで見ちゃうとくくっちゃうとね、うん、どうしてもね、あんまりそういうの自分も好きじゃないんですけど、なんか日本に対してのそれを見ちゃうとちょっとねこいつらさあっていうのはあったりしますね、それをあの愚痴っていうかバンバンバンバンね、うん、で404が激しく同意だ、気持ち悪いって書いてあるけど、すごいよねこれ。これ他もそんなのばっかなのかな。てかタタラリアシリーズすげえなこれ。うん、すごかった。なんか今回のっていうかタタラリアシリーズがすげえ。でも多分あれだよね。うわ、なっけ。今さちょっとさなんとなくさ他の話でどんぐらい長いのかなと思ってちょっと思って開いたけど、これなっけーな全部マジで。天使とかすげえ、これもなげ天使これ、あとさこの人のさほとんど埋まってんだよね、一つのその書き込み隙間がないのよこれ、ほとんどだからな長いんだよね。ボリュームすごいのこれ。いっぱい説明なんだろうな天使も長いな。これ これ50分はかかるんじゃない、これ1時間ぐらいかかりそうだな。うわ、幻の女ってのも長いわこれすげえ。いやでもよく書けんなこんなに、それはすごいと思うけど、あーほんとこれ全部長えわ。タタラレアシリーズヘビーだな、ボリュームがすごくてまたすごいのリクしてきましたね。これリクした方聞いてるんですかねこれ本当にすげえですよ、すごいもん教えてもらいましたよ、はい。じゃあですね、まあ今日はですね、この辺で終わりにしたいと思います。2時間50、今日だって邪教転生和解呪いの器4話で3時間ぐらいか、まあ2時間半ぐらいか、4話でそうか、まあ3、40分ペースか、一つな40分ペースぐらいか、ひげヘビーだこりゃすげえや。まあ、次回はですね、炎と氷、赤と青の炎という題名の話からですね、やりたいと思いますので、もしよかったらですね、聞いていただければと思います。はい、まあちょっと非常に不快な部分もあるのかもちょっと分かりませんけども、はいね、まあ、聞いていただけたら、嬉しいなとは思います、はい。じゃあですね、まあ、録音ファイルアップするんで落として、もしよかったら落としてください。じゃあ、もう3時半ですからね、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。相変わらずカミカミ、漢字読めないひどいです。なかなか、お勉強ってかもうダメですけども、はい、まあ、頑張っていきたいとは思いますんで、よろしくお願いしますこれからも。じゃあこの辺で終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。ではこの辺でバイバイ。